あのプレデター井の上に
当時、はい、だからそのちょっと待ってくださいね。
はい。
まあ
全然いいですよ。うん。でゲーセンの店長を
やりつつ、
そうしてて
サードもや
ってけど、そのサードはまあ結構強かったのもあって、はい、あとその店員がね、うん、ゲームやってるっていう店が当時なかったんで、
うん、
要はその店員がやってるしかも強いイコール、うん、何時に行っても対戦できるわけじゃないですか。
ほんまですね。
それもあって、結構ほんまに各地からいろんなやつが井上を殺すためだけに来たんですよ。
うんうんうんうん、
毎日毎日、
はい。
だからほんまにね、こう毎日、楽しみでもあり、すごい怯えながら、今日は誰がどっから来んねんって、こっち向こうはほら、うん、向こうは何日も前から東京に行って井上殺すぞって言って来るわけじゃないですか。はい、こっちは分かってないんで。
まあ、迎え撃つ立場やから、なんか向こうは好きな時間に行くんですよね。
そう、うん、誰が来るかも分からん状態で、一人でこう、うん、CPU 戦とかしながら遊んでるわけじゃないですか、はい、いつも。
いや、でもなんか驚異的な勝率を誇ってたっていうような話を。
結構勝ってました、実際。ただ、一、うん、回だけ一回じゃないか。まあ、負ける時もあったけど、もちろん。すごい負けたのは一回だけで。
ほうほうほう。
そのすごい負けた一回が黒田やったんですよ。
ああ
おぉ、ここで黒田は都市伝説が。
そう。もともとね、黒田の話は知ってて、
はい、
ゲーセンでたまに喋ったりもしてたんですけど、
はい、
ある時、なんかその、使ってもないキャラの、しょうもないなんか、最大コンボみたいなやつを、俺が黒田にふふっと教えたら、
うん、はい、
それを知ってたことにすごい驚かれたっていうか、
うん、
なんかその時から奴の見る目が変わったのをすごい知ってるんですけど、俺は。
実
は。その数日後に、やろうよって言って、黒田が来たんですけど、
うん、はい、
俺それにまずすごくびっくりして、なんでかっていうと、うんうんうん、黒田って、基本的に金持ってないんで、あいつんち足立区なんですけどね、
はい、
足立区から、チャリで、3、40分はかかるようなかけて、
うん、
ほとんど毎日新宿まで来て、
はい、
で、50円だいたい1枚か2枚持ってるんですよ、
うんうん。
で、それを持ったままずっとプレイを見てて、
うん、
で、なんか気が向いたらチャリンって入れて対戦して、
はい、
負けたらまた見て、
うん
う
ん、
帰って、うん、風呂入ってもう一回来る。
あ、帰ってもう一度また来るね。
そう。飯を食いに帰ってもう一回来るとか。
だって40分とかかかるんですよね。
そう。
はあ、体力
とかをしてたやつなんで、
う
ん、
はい、
そいつはゲーセンで、その、30本勝負とか、するような金を持ってくるってことぐらい、自体信じられんかったし。
はい。
てか、金入れたっけな、あの時。俺が全部入れたんやったかな。それか、クレジット押したんかな、店員やし。
うんうんうん。
なんかしたと思うんですけど、まあ、わかんないですけど、もしかしたら持ってきたかもしれないですけど。それで、最初の方はね、結構買ってて。
はい。
まあ、5部からちょい勝ち越しやったんですけど、最後。
ちなみにキャラは
誠対ユリアンですね。
あ、ユリアンが黒だ。
そう、向こうがユリアン。
うん。
うん、
最後、結局、10連敗近くして、たところで、
うん、
お互い、あ、ここまでやなっていう空気になって、
はい、
じゃあ終わりでってなって終わって、
ほう、
それ以来、ものすごく仲良くなって、で、うちもともとね、
うん、
僕の意向で、当時本当にこういうのなかったんですけど、
はい、
初心者が集まる日みたいなのを作ってて、
はいはいはい、
イベントで。
うん、
大会とかは、ランバトみたいなのは結構どこもやってたんですけど、
はい、
そのパンピーだけ集まってやろうぜっていう日は本当になくて。
ないですね。考えられなかったですね。
まあ聞かないじゃないですか。そのパンピーの日みたいなのを作ってやってたんですけど、それとは別に、ほら、黒田組手。
あー、これもまた、有名で動画とか
こいつ、こいつは、そうそう、ありますよね。
あります、あります。
こいつはまずい。まずいなっていうのを気に気づいたんですけど、同時に、
うん、
こいつにもっとゲームの回数やらせてみたいとか、
うん、
少なくともこいつはゲームしたら金もらえなあかんやろっていう、
うんうんうん、
お気持ちがあったんですよ。だって俺もらってるじゃないですか。
うん、
俺程度の腕でも、そうゲーム、しかも店長ともゲームしてるだけ、ゲームしてるだけで金が入ってくるっていう状態に俺は入れるのに、
うん、
なんでこんな強いやつがなってないねんっていうのがすごい引っかかってて。う
ん、それはいつも言いますよね、井上さんは。
そう。まあ、言うても、俺も、確かに灰皿変えたりはしてなかったけど、
うん、
一応そのなんか店員のシフトがどうこうとかね、
うんうん、
そういう、まあ店開けたりとか。
まあ電源つけたりとか。
そう、電源つけたりとか。
電源つけたりとか。そう。
結構難しいですからね、つける。
電源つけるのはこのガチャって入れんとあかんから、ね。
まず、つける場所がどこにあるか。
そうですね。
覚えとかなあかん
し。配電盤というか、ブレーカーの位置を覚えとかなあかんから
。そう。それ分からんやつマジでいるからね。
いやだって。
いるから、ゲームセンターにはいるからね。
言うたって僕もゲームセンターのアルバイトしてましたから、あれは難しかったですよ。
最初の関門やから
最初ブレーカー触ろうとしたら、お前には早いって言われましたからね。 最初見習いから。まあ、
そんなで、
はい、
黒田の組手を始めて、うん、で黒田の DVD を、販売、
うん
うん、
するのも、僕がカプコンの、東京の、うん、東京の本社っておかしいんかな、東京のカプコンまでわざわざ行って、
はい、
こうこうこういう事情でこれ売りたいんやけど、
うん、
さすがに著作権とか、うん、その辺、大丈夫なんすみたいなことを、お伺い立てに行って、
うん、
も
う、
行った結果、もう、とにかく、うちうちの話で、グレーな話で、
うん、
その、変に力が出すぎるようにしてくれたら、
うん、
カプコン的には、
うん、
目をつぶらざるを得ないというか、うん、知らないことになりますみたいな、
うん、そうい
うすごい大人の返事で、うん、あ、じゃあ、目立たないようにやりますね、とは言いませんけど、まあ、じゃあそんな感じで、うん、みたいな感じで帰ってきて、
うんうんうん
それで黒田 DVD の販売もスタートして、
はい、
そのうちの何割か黒田に入る形で、
うん、
で、やっていった間に、どこであいつが来たんかな、なんかのね、予選かなんかの時に、
うん、
なんか、ラオウさんが対戦したいって言ってるやつがいるみたいな感じで連れてきたのが MOV で。
はい、ああ、また来た。
そう、
渋谷ブロリーの時に。
そうそうそうなんですよ。でやっで、あ、なんかすごい会話になるなっていうのを覚えてますね。
え、なんですかその会話になるっていうのは。
基本的に対戦って、
はい、
自分の持ってきたものをぶつけて、成功するか、
うん、
砕け散るか、
うんうんうんうん、
で負けたら次みたいな感じなんですけど、
はい、
特にその、歴が浅いゲームだとそうなりがちなんですけど、うん、なんかこう、あ、そうするんやったら俺こうするわ、あ、それができる人なんや、じゃあ俺こうするわっていうような内容が、すごい飛び交う対戦になってて。
あ、その、格闘、その対戦の中での会話っていうこと
ですね。そうです。対戦の、そう、内容です。内容にすごいこの、意思の疎通が見られる、かすくないプレイやったんで、
うん、
あ、へえーと思って仲良くなってたんですけど、その黒田が来るときにはもう、MOV とは結構仲良かったんですけど、
はい。
MOV に、黒田ってやつは本当にやばいっていう話。として、
うん、
最初はあんまり言ってもらえなかったんですよ。
うん、
黒田ってほら、そもそも家、全然プレイしんから、
うん、
ほとんど。50円に前で買えるじゃないですか。
うん、
でほとんどプレイなんかしない。
ほんまそれが意味不明ですよね。
なんで、
はい、
最初信じてもらえなかったんですけど、
うん、
そこはさすがにムーブイで、もう見たら一瞬で気づいて、
うん、
あ、これは本当にやばいことが起こってるなっていう感じのことを言ってて、
うん
はい、そっからですね、結構こう、3人でよく、スルムというか、あんまり別に飯食いに行ったりとかそんな一切ないんですけど、
はい、
まあなんとなしにちょっと仲いいかもな、みたいな。
ああ、もうすでに井上ジャパンが。
そうですね。で、俺は、井上ジャパンっていうのは、
はい、
俺が一番強くて大将のチームって意味ではもちろんなくて逆なんですよ、あれ本当は。
え、違うんですか？
だって、なんとかジャパンのなんとかのとこって、
はい、
名前入るの監督じゃないですか。
あ、監督役っていう。
でしょ？
なるほど。
ああいうのサッカー。ああ、岡田ジャパンとかサッカーの。
そう。あそこに
名前入る
の。実は監督なんですよ。そう。要は、俺は戦闘員ではないと。
ああ、スタープレイヤー主力選手みたいなのがいてっていう。
そう、黒田と MOV が戦うのを、俺は結びつけたっていうか、まあ、このチームの監督役みたいな。
うんうんうん、
あくまでそういう感じのチームやったんですけど、
うん、
で実際は蓋を開けてみたら俺が無敗のまま決勝まで行って
そう
監督も強かったっていう。
そう、いや、あれは、
ね、監督が点決めれるっていう。
あれは強かったんじゃなくて選手が怪我したんですよ。
ああ、
そうなんですよね。 MOV が骨折って。
そうそう、試合の当日やったかな、当日の朝に包帯をぐるぐる巻きにしたっていうの写真が MOV からいきなり送られてきて、
はい、
あってなって、
はい、
お前なんか殴ったやろってなって、
うん、
で、すいませんでしたって、謝罪が来て、わかった。それは手は動くのって聞いたら、基本的に動きませんみたいな。
基本的に。
で、とりあえず、じゃあ動かしてもいい指はあるのか聞いたら、
はい、
薬指と小指はかろうじて動かしても、もしかしたら将来に影響がないかもしれませんって言われたから、
うん、はい、将来
ってことは、移動投げできるよねって聞いたら、できますって
、はい。
じゃあ戦える。で、ただ、
はい、
多分試合数に限界があると思うから、
うん、
何試合できるか教えて、真剣に何試合できるか教えてくれって言ったら、
うん、
2試合が限度ですって言われて。
うわ、
もちろんその、手抜きで、 その手の状態で、対戦をする練習をすることぐらいやったら、何試合でもできるみたいなのを我慢したらできるけど、
うん、
その手で真剣に対戦をするのは2試合が限度ですって言われて、うん、じゃあもう絶対にお前を出さずに決勝まで行くから、黒田と二人で、
うん。
とりあえずお前を見とけって言って。でも、やから負けれなかったんです、マジで。
なるほど。
なるほど。
排水の陣のパワーがかかったっていう感じで。
そうっすね。でも、そっからは、黒田も、そうそうそう。まあ、そんなで MOV に回さずに、決勝まで行ったところで、はい、うん、俺もふと気が抜けてしまって、
はい。
あれこれもしかしたら、2試合、あいつできるみたいな、気持ちが生まれたり、
うん、
いやでも出さないで優勝とかいろいろ考えてから負けてしまって、
うんうん、
で負けた時本当に後悔しましたけど、
うん、
なんかごめんってやってましたもんね、動画
で。そうそう、めっちゃ後悔しましたけど、まあそんな中途半端な気持ちでやってしまった中でできた MOV が本当に2試合だけ完璧な試合をして、
うん、
あれ本当に完璧だったね。
あの時のチームは何でしたっけ？
サルユンとか関西の、
あ、そうそうそう、関西のチームやった。
若いチームだったはず、多分。
ああ。
それこそベラスで。
はいはいはいはいはいはい。
ベラスの3人。
うん。めっちゃ強かった。よかった。
大抜き倒してるからね。
うんうんうんうん。
大抜き倒してるから。やっぱりその前の、やっぱり井上さんが、ボスたち、はい、力丸を倒した会議の時間だの。あれはもう最高に見てて面白い。あの、ボスさん、攻撃で何回顔歪むんですか？
ほんまほんま。
あれ
ですね、ボスもあの後数ヶ月口聞いてなかったの。
なんか怒らせたんですか？
いや、あのね、ちょっとひどい死に方をして。
ほう。
で、だって、聖中の後、
あれ、
ハヤテの後、ノーキャン聖中だ
よ。あれの、
そうそうそうそう、
あれで、あの、なんか、なんちゅうか、口聞かなくなる。
あれは、いや、お互いちょっと今顔合わせはまずいなっていう感じで。
チャンピオンロード道ですよね。
そう、しばらくは合わなかった。
で、あれってね、僕、わからないんですけど、
うん、
あの、ハヤテガードしたら、聖地確定するんですか？
いや、全然しないです。あの、ガードじゃなくて、クラッターとかな。
あれ、クラッターでしたっけ？
最後の最後。
そう、クラッターだったか。ノーキャンだった
か。クラッター、クラって、あの、ドットで残ったんですよね。
そうそうそう。
あれ、なんで聖地入力してたんです？それが僕は分かんない攻防やなと思って。
いや、俺も分かんないしない。
あれは、なんか狙ってたとか、入れようとかじゃなくて。
もう、なんにもないです。もう、無の境地。
あ、無の境地の聖地だったんですね。はぁ。
一応ね、あの、セオリーとしては、向こうが芸術家のサボったというか、その、
うん、だってあれ
死んできたんですよ。
あれ ES とかと死んでたんじゃないですか。
そうそうそう、 ES、
うん、死んでた。
まあ EX を使ってきたら死んでたやろうし、うん、でもそこで使ってこなかったってことは、
うん、
その後向こうがその芸術家った行動につなげるわけはなく、
うん、
ってなると、
うん、
基本やっぱ投げ関係で崩してくる、
うんうんうん、
もしくはあのこっちさっその前にね、その食らった方がなぜか辛草を出してビビらしていくっていう形が何回かあって、
はいはいはいはい。
普通、当てた方がか、あの、投げ技を狙うわけじゃないですか。うんうん、有利やから、
うん。
でも、食らった方は、まあ、パナシがあると、
うん。
ブロッキングもあると。うん、で、その、当てた方がちょっと身動きが取りづらい状態に逆になってしまっているところに、
うん、
食らってる方が逆に辛草を当てに行くっていう、その、アホみたいな読み合いが3回ぐらい続いたんですよ。うん、
はい。
誠同士だからみたいな。
そうそう。ボスもそれをやってきたし、
うん、
俺も起き上がり前出しと辛草とかやってたし、本当に。
うんうん、
で当たってたし、
うん。
多分その流れからして、あの、ちょっと躊躇した垂直ジャンプとか、
うん、
遅らせ通常投げみたいな、そういうなんかぬるいのが来そうな気がしたのはあったのかもしれないですね、もしかしたら。
ああ、そういう
匂いを感じ取ったみたいな感じ。
いいわけじゃなくて、そこで成長
したら当たる。そこまでの流れで、あったのかもしれないですけど、実際何も考えてないです、その時は。
ハムの今
日。むしろ死ねえぐらい。
で、成長が入って。ちゃって、
いや、でも、あそこで成虫っていうのがもう。
で、相手が、あれで、あの、食らっちゃうっていうのが、はーってなりましたね。もうずっと何回も見て、これはどういうことなんやろって。
いや、あれは歪むよ。
あ、うん、歪む。さすがに歪む。俺も申し訳なさでいっぱいやっても終わったと。
あれは、大会じゃなかったら、ゲーセンだったら反対が行くもん、多い。
行く、絶対ない。
どういうつもり入力してたんやみたいな。
いや、お前、正抽選出したいだけだろとか、見たいだけだろみたいなこと、俺だったら言うはず、多分。
何しに50円入れてんって話になるようなプレイヤーだ
あーもうなんか、
いや、でも、不思議。あれが大会っていうのが。
で、まあ、優勝して。
そんなで、そう、まあ、ああ、だからそっか、そっからあの話になるのか。優勝するじゃないですか。
はい。
優勝して、で、月の年には、俺も大阪に帰ってたんですよ。
はい。
住みか大阪に帰ってたんですね。
うん。
そっくに。で、次の年、また同じチームで、まあ、優勝したからにはね、はい、
うん。
同じチームで出るのは礼儀というか、うん、当たり前のこと。
井上ジャ
パン。そうしないと絶対に、そうすで、いや、連覇というよりは、その、みんなに、
うん、
倒す機会を与えるっていうのもすごい大事なことで、もちろん負ける気はないんですけど、優勝チームがいないっていうのは、そこ梅原が連覇したのと一緒で。
梅ちゃんが辞めるって時みんな止めますもんね。
うん。と一緒で、絶対にその優勝チームは同じチームに出るべきだと思ってるんですよ。
うんうんうんうん、
で、それで出るってもちろんなって、
うん、
行ったんですけど、その前日に、
うん、
力丸と桜で、あ、その時のゲーセン、バーサスかな、はい、力丸と前日の夜に、結構何十本もやってる最中に家から電話かかってきて、
はい、
まあ、当時、嫁が倒れた、救急車で、
うん。
で、マジでまずいから帰ってこいみたいに言われて。
うん。
で、むちゃくちゃ迷ったんですけど、
はい、
俺帰ったんですね、それで。はい、
うん、
で、攻撃に。
めちゃくちゃ迷ったっていうのがいいですよね。
いや、もちろん迷った。もうめちゃくちゃ迷いました。で、穴を開けることになって、
うん、
で、黒田と MOV が二人で、
うん、
当日予選に出て、
うん、
黒田何連勝したあれ。
20?
あれ、あれ全部勝ちましたよ。
30ぐらい勝ってましたよね、
はい。
30? なんか
ブタオさんが投撃見に行った時ですよ。俺がストフォーで投撃で
勝つ。
そう、見に行った。
JBC ホール、超でかいとか言って。
それで結局、ね、決勝まで黒田で行ったんだっけ？あ、準決か。
準決、壇上行きましたね。
そうそうそう。壇上まで黒田だけで終わらせて、当日予選の1回戦から、
うん、
当日予選受かって、そこから投撃1回戦が始まって、そこから壇上までをね、全部黒田が9でしかも大貫とかを殺しながら、上がっていって、最後、まあ、本人たち
が、桃地だった
んそう、桃地だったんやけど、その壇上の台が、照明が映り込んでて、誠のダッシュが見えなかったって言って。
言ってましたね、なんかその、
うん、
あれ、プレイボーイとかでもなんか書いてましたね。
あ、言ってました。うん、ああ、うん、そうなんや。
で、
まあ、俺はそれは終わった後に電話がかかってきて、
はい。
まあ、泣いているというか、まあ、そういう状態で、
うん、
申し訳ないと。申し訳ないのはこっちなんやけど。
井上ジャパンで出てますからね。
そうそう、ね。本当に申し訳ないのはこっちなんやけど、おらんかったわけだし。まあ、署名とかそんなことがあって勝てなかったと。
うん。
で、そういう風になって、で、今僕これ結構平然と喋ってますけど、
はい、
まあ、もちろん、ショックというか、
はい、
まあ、計り知れない。
そうでしょうね。
もので、
うん。
だって、僕基本的にそういうでかい大会でも負けたら死ぬと思って言ってるんですよね。うん、基本。本当に。本当に、本当にもし負けてしまったら体中にジンマシン出るぐらいの気持ちでは言ってるんですよ。うん、マジで、うん。それがその、負けてもない。自分が。
はい。
うん、
死んでもないし、じゃあこれもうなんやねんっていう状態で、それで2年ぐらいゲームやめるんですよね。
うんうんうん、
でもうやらなくなって、でよくわからんなりに、たまにちょっとゲーセン行ってみようかなと思って行ったら過呼吸出るみたいな。
過呼吸？
そうですね。対戦中に息できなくなって、息できなくなってるって本人は感じてるけど、まあ、
うん、
息しすぎらしいですけど、あれは。
うんうんうん、
過呼吸ですもんね。倒れそうになりながらやけど、うん、それでも、初めて対戦は絶対やめないんで、
はい、
もうギリ倒れるなっていう瞬間までずっとゲームしてたんですけど、ただまあ帰りの車で本当に無理になって、
うんうんうん、
高速道路に止まって1時間ぐらい寝たりとかして、
なるほど。
で、なんとかしてから家帰るみたいなのをやって、やっぱゲームできへんなーってなって、そんなもしばらく。
普通にショックでできなかったんですね、それ。
そうですね。
そういうことやったんですね。
なかなか戻らなかったですね、その状態は。今でもたまに過呼吸になるぐらい。別に何度も思ってないですけどね、なったからって。対戦できるんで。
うんうんうん、
運転とかはできないですけど、運転はちょっと厳しいんですけど、別に対戦中になっても影響がない。
まあ確かに、運転中になったら、
ね、運転はまずいです。人死ぬんで、俺以外の。
対戦って意外に人死なないです
もんね。大丈夫です。別に。実際問題動きも悪くならないし、対戦の。あんま気にしないんですけど。
は
あ。そんなで、何がきっかけでもう一回始めたのかな。
なんか大黒挑戦がありましたよね、ウルフォーの時。
そう、それはでもね、ちょっと始めてからなんですよ。ウルフォーが出たからかな、もしかしたら。あ、そうや、ウルフォーが、はい、ウルトラストリートファイター4が出るって時に、
はい、
MOV が家に来てて、はい、ちょうど、はい、遊びに来てて、その関係で、ウルフォーからまたちょっと軽く始め直したんですよね。
はぁ。
うん。
そしたら、ウルフォーからちょっと戻ってきて、
うん、
ある程度触ってて、
うん、
で、スト5が出るってなって、まあ今に至るような。
あ、で、あれですよね。エボも出てっていう。
そうそう、まあちょっとずつですね。エボも、正直ね、まだ去年はね、
はい、
なんだかんだでベスト4はあるなと思って、はい、実際正直思ってたんですけど、
はい、
ちょっと足りなくて、
うん、
で、今年は今年で、正直実力不足を感じて、あと一回勝ったらベスト64みたいなところで負けたんですけど、
うん、
まあ実際問題内容は勝ってたんですけど、かといってそれを勝ったからといって次また次っていうところで、まあこれは多分死んでたやろうなっていうような内容、うん、っていうのも、
うん、
今うちに3歳の娘とかいるんですね。
はい、はい。
当時とは違って。
うん、
やっぱり、やる時間とか、
うん、
その、やる時の熱量とか、
うん、
すごい減ってるの自分でもわかるし、大会もほとんど出れてないし、普段ですよ。
ああ、普段、ね、
普段ほんまに昔はもうクソみたいなちっちゃい大会いっぱい出てたから、離れがすごかったし。
うん、
今はね、結構、そういう一年の過ごし方をしてきて、
はい、
前回のエボから今年のエボまで、
はい、
そういうその、まあ、家庭優先は当たり前やけど、
うん、
そういう風な感じの一年を過ごしてきて、
はい、
で、エボがその結果やったんで、
うん、
もうこれやめることもあり得るなと思ったんですよ。
そうなんですか、
うん、なんかツイッターで書いてましたもんね。
この一年をもう一回同じ一年過ごしても、
うん、
次のエボ絶対勝たれへん。って分かったんで、じゃあもうやめるかっていうのもあったんですけど、
うん、
一応悪あがきしてみる価値はあるなと思ったのは、
はい、
あの、まあ、結局ね、俺がゲーム家でできないのって、
うん、
仕事じゃないから、できないわけで、もちろん。仕事やったら普通に働けるじゃないですか。だからその、なんとかしてその家の中でゲームしやすい環境を、ちょっと作るっていう努力を今まで俺は人生でしたことなかったから。
まあ、ゲーセン。
家ゲーの。
そう。
ゲーセンに住むっていう努力はしてましたけどね。
そう、それだけなんですよ。
あのね、その努力面白いな。
うん。だって店長になったりとか、このマットで寝ていいとか。
そう。そこはもちろんしてたんですけど、
うん、
それをね、他人に邪魔されたことは一回もないんですよ。
うん。
まあ、邪魔とは言ったら悪いですけどね、嫁に。
はい。
嫁も家事とかめっちゃ頑張ってるんで。ま
あ、他人じゃないですしね。
うん、邪魔っちゃ悪いんですけど、うんうんうん、その、他の人からの影響でゲームができなくなるっていう経験が人生に一回もなくて、はい、でそれを受けた時に自分が、
うん、新しい局面、
ほなもうええわと、
うん、
もうこんなんやめろって言うのやめるわっていう感じの捨て芸に走る傾向があるんですね。
捨て芸に、
いやほんまにもうされたことがなかったから自分が、
ほ
ー、例えば練習してます。
はい。
はい、
もう、俺を呼ばないし、どうしようもない、用事で呼ばれます。
うんうんうん、
呼ばれてあっち行く、うん、用事終わる。
はい、
で、もう一回じゃあもう練習してきていいよって言われても、何でもさっき邪魔されたもう一回せなあかんねんみたいな。
もう試合の途中までやろうと思
って。ちょっとね、そう、ちょっとこれ他の人に分かんないとか、崩すぎて、多分。数、うん、すぎてあんまり共感得られないと思うんですけど。
崩すぎるってどういうことですか？
いや、俺がですよ。
あ、そんな、そんなんでゲーム中断されたぐらいで怒るかみたいな。そこでなんか
そう、しょうもないところで中断されたことで怒るっていうよりも、むしろ、拗ねるとかなんですよね、多分これ。
うん、なんかもうやる気なくしたわ、みたいな。
もうやばい、なんか宿題みたいなもんですよね。
そう。
今やろうと思ったのに。
そう。それ。
ほんま
そのレベルの拗ね方を、
うん、
ほんまそのレベルなんですよ。
うん、
あの、精神構造が、小学生なんですよ、マジで。
うんうん、
そこがかすすぎて、
はい、
この生活の中でゲームを集中できないとかすごいあったんで、うんうん、さすがに、ダメやなと。はい、そっから直すためには、どうしたらいいかと考えたんですけど、
はい、
どうもこの性格直らないんで、まあ、しゃあないから、その、はい、ちょっとでもそのゲームしてる時間を増やす、まあ要は金にすることも始めていかなあかんなと思って、
うん、
それで YouTube なりなんなりしてみようかなと思って。
なるほど。
やってみたんですよね。
YouTube すると、まあ、今初めてどれぐらいですかね。
5日ぐらい、もっと経った1週間ぐらい、
なんか1週間ぐらいは
経ってるかな。でもそんなもん、多分そんなもんですよね。
YouTuber 歴が1週間ぐらい。
そうそう、YouTuber 歴1週間ぐらい。
で、実際その1週間って YouTube やってるがゆえに増えました。
あ、やった、あのゲームの時間ですか。
はい。
ゲームしてる時間はかなり増えました、ね。
あ、そうなんですか。あの、やっぱり YouTube
って、今見てるんですけど、
はい、うんうん、
井上さんのその VS イノっていうチャンネル、 YouTube の、
うんうん、
総視聴回数が53,390回
です。すげ
え。あ、結構いってるんや。
いや、それってだってないですもん。
これがすごいですよ、マジで。
いや、
俺さ、でもさ、うん、比べてる対象が、
はい、
例えば、クソみたいな、うん、しょうもないなんかアカウント作って、
はい、
はい、今ってね、他人の対戦動画を簡単にネットで見れるんですよ。ネットでっていうか、その、ゲーム内で。
あげる、あげてるやついますよね。
そうそうそうそう、ゲームを自分でつけて、うん、そのゲーム内の、ランキングみたいなところに行って、うん、一番強いやつの対戦動画みたいなと、そこから直接ダウンロードして、
はいはいはい、
他人の対戦をアップロードするみたいな。
梅原の対戦動画とか、延々上げてるやついますよね。全然他人やのに。
そう。で、別にね、それ悪いことではもちろんないし、うん、実際それを見て役に立つ人もいるんですけど、
うん、梅原がいる
んで。全然いいんですよ。そう、全然いいんですよ。その、はい、僕もたまに見るし、
はい、
全然悪いことじゃないんですけど、うん、はっきり言ってそっちの方が100倍ぐらい見られるんですよ。
まあまあまあまあ、なんか、僕はスト5やってないからそういうの見てもしょうがないから、まあ見ないんですけど、普通に梅原の配信とか見るじゃないですか。そういうの見たら、絶対そういうのが上位に上がってくるんですよ。
ありますよね。
なんかこの、お前これも見ろみたいな感じで。
そうそうそう、あるあるあるある。
あれは、なんかだから、ああいう小判ザメ戦法っていうのはそこがやっぱり強いんやろなって。
いや、あれ頭いいよ、マジで。YouTube の中では頭がいい戦法。
でもちろんね、僕もそれできるし、
うん、
同じ動画作るにしても、
はい、
もっとなんかアホみたいに、はい、それこそアホが喜んでクリックするような感じで、作るのもできるんですけど、
はい、
てかもともと僕そういう商売やってたんで、
はい、
アホがいかにクリックするか、うん、クリックするものを作るかっていう商売一時やらされてたんで、
はい、
めちゃくちゃ絶対わかるんですけど、
はい、
で、多分自分ももし YouTube やるんやったら、うん、そうやってアホチって稼ぐんやろうなと思いながら始めたのも実はあったんですけど、
はい、
なんかいざ始めてみると、うん、全然できなくて、
ほー、
対戦が絡んだっていうだけで、
うん、
やっぱどうもね、
ジンマシンになるんですよ。
だってゲームにむちゃくちゃ真剣やったわけじゃないですか。
そうそうそうそう、うん、多分びっくりしましたね。
ジンマシン出るぐらい真剣やったし、
そう、ジンマシン出る人が、茶化すような動画作れるわけがないっていう。
そうそうそう。
茶化してたかどうかわかんないけど。
世界最強ガイル対世界最強ガルシムみたいな。
そういうのすごくクリックしやすいよ、俺も。
そうそうそう。
いや、
でも、こんなん作ってしまえばいいのに、うん、できなくて。
うん。あれは、なんか常に YouTube のおすすめのところにいるから、
なんかもうね、うん、いいでしょう。
い
や、世界最強って最強なんですよ。世界最強とか最高ランクとか。
だからパワーワードですよね。
そう、パワーワード。SEO に一番引っかかる。
いや、本当にそれ。韓国カリスマ格ゲーマーとか。
あ、それ。聞く。ついつい。いや、もうこれ魔法のワードなんで。誰も言っちゃうっていう。
時と最新なんとかとかって言って。
そう、エボ優勝の瞬間とか。
いや、そうそう、それ。何やったら、エボリューションの画像、その、もう上げてるやつ、けないやつが40万再生みたいな。
それがなんか何十万再生とか何万再生とかって。
そうなんですよ。やっぱりそれと比べちゃうんで。だ
からな
ぁ。だからね、全然この5万とかチャンネル登録1000人、それすごいありがたいんですけど、
マジで。いや、すごいです
よ。マジめっちゃありがたいんですけど。
いや、それ本当にすごいです
よ。本当にありがたいんですけど、ただ、
すごいし、うん。
でも、数字が大きいか小さいかで言ったら、
はい、
このぐらいのことしてるやつらより大きくないとダメやなとは思ってますね。エボの動画パクってきましたとか、はいはい、
なるほど。
そう。
てか、そうじゃないと嫌ですよ。
そうなんですよ。嫌なんですよ。
そう、嫌、単純に嫌。
そこよりも見られてないってことがすごい嫌なんですよね。絶対に内容はちゃんとしてるつもりやのに、みたいな、そういう、ところで。
解説はでも本当にないですからね。
ないですね、本当に。
だから井上さん言葉にできるんでね。
言葉にできる。
いや、ね、だから格ゲーの攻略テクニックとかを言葉にできる人、うん、井上さん以外にあんまりいなかったなっていうか。なんか大体そのキャラ隊とかって聞いても、大体その数やってって言うし、
うん、そうですね。
その波動拳の、いや、だから波動拳の玉打ちについても、うん、その、大郷さんのファンなんですけど、はい、
うん、
結構精神論で言うじゃないですか。
うん、
このタイミングだとなんか飛ばれないとかわかるとかでも、わかるんだよね、俺は、みたいな。
うん、
じゃなくて井上さんの場合だったらなんか、いろいろ、いろんな言葉を使って数学的とかなんか、ゲームの流れの組み立て方とかもやって、それを数値化っていうか言葉にするから、
ね、全部
そうそうそう、わかりやすい。すごくわかりやすい。
お坊さんのなんかタイガーショット打って落とすんだよねっていうのはまあ、ある程度わかるんですけど、
似たやってたって無理やもんね。
うん、やっては無理ですけど、たぶん、なんか、おぼろげにっていうかまあ、ロジックは簡単じゃないですか。打って、飛んだ時は、落とせばいいんだっていう、その仕組みはね。でも、アニケンさんの二択は本当に不可解で、これってどういうことなのっていう。でも、井上さんは一時期それやってたんですよね。
そうですね。もうそれだけで食ってましたね。
むしろ。なんでそれが成立するんですかね。
ああ、二択、ナゲット勝利の。
二択、ナゲット勝利の。まず、よくわからないんですよ、本気で。
まずね、X に関しては、投げも昇竜拳も強すぎて、
うんうん、
両、どっちを出しても当たってた状況っていうのがあるんですよ。
う
ん、実は。あれ、じゃんけんじゃないんですよ、X に限っては。
ほ
うほうほう。しっかりしたタイミングで投げを出してたら、投げが抜けれないとか、
うん、
どうしようもないっていうこととかもあるぐらいで。
まあ、初期の一つってそんな感じですよね。
そうそう、そもそも卓になってないっていう状態がある中で、の、
うん、
ガードしても反撃がない昇竜拳とか。
ああ。
はいはいはい。それがやばい
です、もう混ぜながらなんですよ、ね。昇竜拳って上りの根元じゃなくて、ちょっと横に出たとこポンってガードさせたら、
はい、
反撃がないキャラ結構いるんですよ。
うんうんうん、
で、反撃があったとしても、その、リバーサル灼熱波動拳を打たないと当たらないとか、
うんうんうん、
結構そんなんがよくあるんで、まともな反撃にならないとか、があるから、
うん、
普通に難しいんですよね。そんなんもあっても、単純に X に限っては、タクが強すぎる。普通に。タクってはその、タクに使っている技が強すぎる。そう、昇竜の投げも強すぎる。
投げがどっちも強いから、その二つ使ってたら、もう的が絞れなくなっちゃうみたいな。
そうそうそう。
感じなんですかね。
投げ来るって分かってても投げ来るのを返せない、うん、基本的にめっちゃ難しいとか。
うん、難しい。難しいっていうか、なんかもう本当に、はめられたような状態になったら終わる。
そうそう。
そのまま死にますからね。
そうですね。終わりますね。
2回か3回ループしたら死ぬみたいなのが X ですもんね。うん、
あと、あんまり読み合いしなくてもいいっていうのがありますね、回数的に。
10
回連続読み方って言われたら無理やけど、
うん、
1ラウンド取るだけだったら3回ぐらいで終わるんで。
確かにダメージでかいもんな。
そうそうそう。
今のゲームをやったらなんかかなり、なんちゅうか、今 X とかああいうのやったら豪快に減りますよね。
うん。
あ、そうか。ちょっと練習してみようかな。
面白い
っすよ。面白いかもしれない。
ウルツーやったらもっと簡単だよ。
あ、簡単かった。ボタン1個やからね。
あ、
何よりウルツーの技が出やすいんですよ、本当に。
うん。あ、そうなんや。
俺、一つ X とか、そのハイパーとかたまにやると、その X サガと使うけど、もうアイグの連発が難しくて。
難しい、ね。
普通に大キックとか大パンチとかになるレベルなんですけど。
ほら。あれって、相手に弾が当たって、スローモーションかかるやん。
かかる。
わ、
はい
はい、かる。
うん。
そう、なんか、派手な技が当たった時に、そう、スローモーションの最中って入力受け付けてないフレームがあったりとかして。うん、そういうのの関係で。
ウルツ、スローモーションなくなったらしいですよね。
そう、ウルツめっちゃ技出て。
あ、それは出るわ。
うん。
だから普通に気持ちいい。
うん。
あ、俺、タイガーショット連発できてるみたいな。
うん。
気持ち良さがあるな。
あ、青パンは青パンで普通に青パンな。
青パンは、ね、
いや、
ないんですよ。
スーパーはないです。
あ、そうか、そうか。
S キャラ削除。
その代わり調整が入ってて。
へぇ、
青パンと白パンの間ですね。
ああ、いいね。
下がったにあ、だからもう量調整だ。そんな、何より剣が壊れてるんだよ。殺意、洗脳された剣。
ああ、洗脳された剣。
申告殺みたいなやつがマジでやばくて。
玉抜けしますね。
そんななんか。
あれやってみたいんですけども、スイッチが手に入らないからできないですね。
あ、確かに。ないもんね、今。
今日ヨドバシ行ったら、たまたま7時ぐらいにヨドバシ行ったんですけども、 このラジオの機材買おうと思って。だからなんかあの、ナレーションかあの、案内が流れてる、スイッチは完売しました。え、今日入ってたんかよっていう。
カプコンが思ってたより売れたみたいですね、ウルツ。
なんか調子
の、なんか42万本かなんか、
う
ん、言ってましたね。
想定以上だったらしいですね、あれって。で、なんか、あの、他にも出すかもよ、みたいなことを匂わしてましたよね。
ああ、あったあった。ストリートファイターシリーズはどうこうみたいな。
サード出してほしいんですけどね。
サード出たら面白いだろうな、うん、
サードが。
携帯でできるってすごいな。
すごいすごい。
サードスイッチが出てたらもう、スイッチとあの、もう、はやぶさ2017の買ったけど、スイッチ版の2017も買っていいわって思う。
さすがに買うよね。
買いますね。もうスイッチにあの、そういう、イニシエの格ゲー全部出してくれませんかね、うん、
サイバーボッツとか？
サイバーボッツはいらん。
どうしてもサイバーボッツがいら
ん。なんでな、機械王と、機械王は。
全然、あのね、熱帯やって、
いるのか機械王はギリギリいるでしょ。だってサイバーボッツとか、なんか、パイロットとロボット選べなかった、うん、パイロットとなんかロボット
。あったな。
なんか登場するキャラとロボットみたいな。
なんかあったかも。
なんかあったかも。なんかあったかもしれん。
でしょ？なんか言われるとなんか、もともとあれアクションゲームじゃないですか。
そうそう、あの、ベルト、こう、ベルトアクション、
ゲーがなぜか格ゲーになって。で、それが、
ファイナルファイト
カプコンバーサス、あの、ストリートファイター2に出て。
そうですね。出てましたね。
主人公がなんか、ハチマキのやつ。
あ
の、
リュウと被ってるキャラなんですね。
そうそう、台風みたいなやつ。
なんか、ジン・サオトメみたいな、そんな名前、ね。
そうそうそうそうそう。
マーブルやな。
あ、マーブルか。
マーブル。X 面かなどっちか。
X 面かななんか出てましたね。
あ、じゃあ、マブカップ2か。マブカップ2にいた。多分。
なんか、ロボットでバーンって殴るっていうのが、
そう。
技がありましたよね。そうか。いや、で、なんか井上さんがね、
うん、
その、こんだけ、今年もエボとか出たりとかして、で、ずっとあの、プロ活動なんかプロ活動じゃないのか、YouTuber なんか YouTuber じゃないのか分からへんけど、なんかタブーになってるみたいな。
結局ね、
うん、
あの、なんていうかな、あの、僕、やからその、普通に考え、さっきの話ね、実はちょっとおかしなところがあって、
はい。
例えば、僕がそのゲームで収入せなあかんっていうのを考えたときに、
はい。
普通 YouTuber に行かないんですよ。
ほう。
普通は、僕ぐらい、まあ自分で言うのもあれですけど、うん、僕ぐらい実績があって、うん、人に物を教えれて、
うん、
表に出ることを厭わない人間であれば、
はい。
多分みんなプロ目指すと思うんですよ。
インストラクターはやってましたもんね。
と、なんかしらの形でプロゲーマーの方を目指すはずなんですね、普通は。
発明がプロになってて、井上さんがなってないのは、大黒じゃなくても切れますから、
ね。じゃないですか。でもそこで、なんで YouTuber なのかというと、結局そこで、
はい、
割とね、
うん、
割と井上がタブーなのは本当にあって。
何がタブーは普通に強いでいいじゃない
いや、まず、うん、まずね、一個目の原因が、
はい、
まあ、それこそそのお金返さないとか、もらったと思ってるとか、
恨み買ってる。
そうそう、それはまあ、もしかしたらちょっとあるのかもしれないのと、
うん、
あと、あとね、どうでもいい順に言っていくと、
はい、
周りからすると、ほら、カプコンの悪口とか平気で言うから。
あ、めっちゃ言いますよね。てか、スポンサーとか考えない言葉言いますもんね。
そう。まあ、何個のクソゲーみたいな。
そう。
お前考えて調整しろよ、ハゲみたいなことを普通に言うんで、うん、おそらく配信とかに使えないと思う。僕絶対言わないんですよ、配信だと。
はい。
配信だと言わないし、その人の配信に邪魔して、
うん、
ゲームの文句とか、そんな非常識なこと絶対しないんですけど、うんうんうん、まあ、はたからそのツイッターとか見てる分には、
はい、
あ、こいつは配信出したらまずいなっていう印象があった当たり前なんですよ。
あ
で、そもそもね、じゃあそんな言わんかったらいいやんって話じゃないですか。うん、ツイッターとかで。
ね、でも、
そんなそういう配信とかで場をわきまえれるんであれば、
うん、
最初からわきまえて言うなって話じゃないですか。で、もちろんそれもできるんですけど、うん、僕は。それをしないっていうか、わざわざそのプロ狙いを最初からしないっていうのは、もともと僕ってね、
うん、
僕が今、まあ間違いなく一般の人では強いですし、 そこら辺のゲーム強いするの絶対強いし、
うん、
強いっていう、その、理由そのものが、ちょっとさっきの話思い出してほしいんですけど、うん、全国に向かってやってた時期があって、はい、その時に誰よりもゲームやってたから強いわけじゃないですか。
はあはい、そうですね。
でもそれの元になってるのって、うんうん、汚いことしてね、稼いだ金なんですよ。
資金源っていうことですか？
そう、資金源。
あの、ゲーム強くなるための資金源。
もう1年間ゲーセンでゲームやり続ける資金源みたいなのを。
そうそうそうそう。
はいはいはいはいはい、はい。
で、僕思うんですけどね。うん、あの、これから、
はい、
e スポーツどうこうって言って、
はい、
あの、やっていく中にね、
うん、
そういう人間は、うん、絶対に隠れて混ざってはいけないと思ってるんですよ。
隠れて混ざる。ああ、そんなことや、そんな過去はなかったよ、みたいな。
そう。あの、強いっていうことを理由に、うん、人に取り上げてもらって、
うん、
e スポーツどうこうの場所に出て行って、
うん、
あたかもなんか、このゲーム面白いみたいな顔をして、
うんうん
うんうん、あの、外面よく生きていく人間が、
はい、
あの、その強さの源になってるのが、
うん、
全然、その、真面目に生きてきてですよ。はい、働いて、
はい、
稼いだ金で、ちまちまゲーセン行って頑張って、
はい、
買ってっていうルートを得てきた人じゃないっていうのは、
うん、
多分それは僕は反則だと思うんですね。
おー、
なんで、最初からもうそれは捨ててるんですよ。むしろ、やってはいけないことやと思ってるんですよ。もちろん、あの、名前は言いませんけど、うん、別に、それに近い方も何人もいらっしゃるんですけど。
お前昔ダーティーやったやないか、みたいな。
そうそうそうそう。まあ、別に僕はそれに対してはむしろ、あの、なんとも思ってないというか、うん、むしろ応援してるというか、
うんうんうん、
そいつらにはできるだけ近づかないようにしてあげようと。
近づかないように
、まあ。近づくとボロが出るんで、
うん、
近づかないようにしてあげようと思ってるんですけど、はい、少なくとも自分に関してだけは、
うん、
あの、そういうことを教えてきた強さを、
うん、
武器に、今更、綺麗ぶって、金もらうのは違うやろうと。
はい、なるほど。
っていうのがあるから、
こだわり。一番井上さんはゲーム好きですね。その話。
そうですね。それは間違いないです。今せっかくこうやって、だから僕 e スポーツのこと散々バカにしてますけど、
はい、
普段、
はい。
本当は一番 e スポーツが成功してほしいと思ってるんですよ。本当は。
ちょっと。
ただ今の形じゃ成功しないから、バカにしてるだけで。
まあ、でも、あれでしょう、うん、別に延々嫌事言ってるわけじゃなくて、例えばスト5とかのおかしいところを言うてるだけじゃないですか。
そうですね、もちろんもちろん。
例えばここマッチングしないぞとか。
そうそう、ごねてるわけじゃなくて別に、うん、本当に、あ、しかもそれもね、意味があって、う
ん、はい。
例えばね、今スト5変えました。
はい。
新規の人がいて、
はい。
ゲーム始めました。マッチングせえへん。
うん、
で、マッチングしても外人しかおらへん。
うん。
で、その、ラウンジに行っても、弱からん外人しかおらなくて対戦できへんという状態になったときに、
はい、
プロとかそういう人が全員、それをその、はい、文句言わないでほっといてて、
はい、
そのままの状態だと、
うん、
なんやろ、プロが文句言わへんからカプコンが直さへんとかっていう問題以上に、
はい、
普通の人がね、それを見てね、はい、あ、こういうもんなんやって思うじゃないですか。
そうですね、もうこれなんか、
それが一番問題ないんですよ、絶対に。
もうマッチングのとこでわからんごろし。
そうそうそうそう。だから、これって異常なんやなと。
うん。
今当たらへん状態とか、そういうの、なんか、ラグがどうとか、ワープがどうとか。
はい。
要はその、今起きてる不具合っていうのは、
はい。
不具合であって、
うん。
本来の対戦状態じゃ何やなっていうことを、一番分かってほしいんですね。
うん。
新規の人なり、
はい。
参入してきた人に。
はい。
それもあって、絶対にこの誰かが、要は、大きな声で切れてる状態じゃないとまずいんですよ。絶対に。
握手マークつくまで何分かかるかとか、すごい面白かったですよね。
やってました、やってました。だから僕、あれだってさ、
うん、
今回やって、実際に。
はい。
15分で終わった。
はい。
実際。それって、カプコンにとってすごいいいことじゃないですか。
だって、そういうの、誰か言わんかったら、素人とか、ど素人とか全然わかんないんですよ。
わかんないですからね。だから僕別にその、文句言ってるだけじゃなくて、うん、今回みたいにその、なんやろ。あ、いけましたよっていうことも普通に言うし。
うん。うん、普通に起こっての不具合とか、起こってのこれはちょっと改善の余地あるのやろっていうようなことを言うてるだけにしか見えないんですけどね。
そう。まずいことはまずいって言うし、ただそれをまずいっていうことを言わないと、ね、他の人が、あ、これはまずい状態なんだって、正常な状態っていうのはちゃんと対戦できるし、ゲームって楽しいもんなんやってことがわからないじゃないですか。
僕の友達とかですごい、まあ格闘ゲームとかあんまりずっと熱心にやった方ではないけど、まあちょい好きぐらいの人が、スト5とかって今度出るらしいやんって言って、で、本体とスト5買うみたいな事態になって、
で、すごいな。
アケコンも、まあ、買っちゃうかって言って。
10万ぐらい借りますね、
全部。そう。もう結構その、5出た頃やったから、高いじゃないですか。で、揃えて、どんな調子なんって聞いたら、で、これ全く繋がらへんからもうやめたって。
ああ、なりますよね。
なんか意味がわからないみたいな。
それもね、
はい、
僕の声が届いてないからなんですけど、僕の声っていうかそういう人の声が届いてないからなんですけど、
はい、
もしその状態を、これ不具合やんけって騒いでるのをもし目にしてたら、あ、これは不具合やから、要はいつか治るもんなんやって、なってたはずなんですよ、
うん、
そういうのって。それが、その異常な状態自体が、普通のスト5って思われるのが一番ダメなことやから、実際その友達辞めてるし。
そうなんですよ、もう完全に。え、これってもうこういうもんなんですかみたいな。
そう。
なんか夢見たけど、騙されたわっていう。
そういうのがあるから、ちょっとうるさめに騒いでるっていうのはありますね。うん、まあ、そんなことをするから、まあ話戻すと、
はい、
そんなことをしてるやつを、配信とかに基本呼ばへんし、まあ、基本関わらない方がいいっていうスタンスでみんな言うと思うんですよ。でね、もう一個ね、ちょっと話がな、ここから展開するんですけど。
してください。
アムウェイってあるじゃないですか。
え？
アムウェイ。
アムウェイ、なんか、
わかります？
なんか井上とかって。マルチ。
そう。
あれは
僕、そのイメージが多分すごく強くて。
え、あれはアムウェイを井上さんがやってたってことなの？
やってました。で、はい、多分そのイメージがすごい強くて、うん、どっちかっていうとあれってその人から見たら、詐欺っていうか、騙されてどうこうみたいな。
まあ、ネットワーク商
法。なる。そう。なんで、
うん、
それもあって、イメージが悪いから、プロにはなれない、配信では使えない、プロ連中も関わってこないっていうところがあるんですけど、
はい、
そもそも、
うん、
実は真逆で、
はい、
これ別に僕言い訳したいわけじゃないんですけど、
はいはい、
一応その、はい、せっかくの機会なんで、これあんまり他で言ってこなかったんで、
はい、
言ってしまうとですね、
はい、
ちょっとマルチの話していいですか？
あ、いいです。僕も
いい
ね、なんか井上さんが井上っていうのはどういうことなのか、全然そのいきさつ知らないから、アムウェイに関わったことがあったんかなぐらいの。
いや、結論から言うと、はい、めちゃくちゃやってました。
めちゃくちゃやってたと。
すごいアムウェイに、系統っていうかその、すごい時間を割いて、めっちゃやってたんですけど、そのやってた内容っていうのをちょっと聞いてほしいんですけど、はいはい、まずね、まずもう根本的なところから話すると、
うん、
マルチ商法って、
はい、
アウトかセーフかってどっちだと思います？
なんか別に、その、捕まってないから、なんか抜けてるんでしょうなっていう。
マルチ商法自体は、
うん、
基本的にセーフなんですよ、うん、基本的に。
ですよね。そうじゃなかったらネズミ講で捕まってますもんね。
そう。そうなんです。で、そう、うん、まさにそれ、うん。ネズミ講とマルチは違うと。
違いますね。
ただ、マルチ、まがい商法。
うん。
マルチに似せたマルチまがい商法っていうのがあって、
はい、
それが基本的にその NG の部類なんですけど、
うんうん、
アムウェイに関しては、うん、ただのマルチレベルマーケティング、マルチ商法だからセーフっていうのが、アムウェイをやってる奴らの言い分なんですけど、
はい、
実はそれは嘘なんです。
はい、
基本的に、それ僕の立場から言うと、まあ逆のこと言ってるかもしれない、言ってるように聞こえるかもしれないですけど、
はい、
基本的にアウトです。
うんうんうん、
本当は、
うん。
何がアウトかっていうと、すぐわかります、ね。例えばね、僕はてっちゃんに、
はい、
大阪のてっちゃんから沖縄のてっちゃんに、飯食いに行こうぜ。
はい。
飯食いに行こうや。
うんうん、
飯食いに行きます、はい。そこで俺が、いきなり、てっちゃんのところで金欲しない。
うん、うん。
欲しいですって。
これ最近ちょっと初めてやったんねんけど、今、後ろに座ってる人、俺の上の人はね、話聞いたってくれへんって話が始まります、うん。
はい。
はい。
で、上の人が話す内容が、君、ちょっと将来の夢とかあるみたいな。ほんまにそんな人どんな話してくると。将来の夢とかある。実はこういう仕組みで、
うん、
将来、こうやって俺らと一緒に儲けていかへんかみたいな、そういう話をされます。
はい。
で、それで、後日ですね、ちょっと、そうだ、普通ってさ、そんなところで俺の顔を立てなあかんし、普通断られへんやん。てっちゃんも。
そうですね。
いきなり、お前、他詐欺やこれって変えられへんやん。
うん。
はい。
やっぱり上のやつも口うまいから、
うん、
マルチまがい商法が、まあ、マルチが、うん、全然詐欺じゃないから、みたいな話をされて、
うんうんうんうん、
で、あ、そうなんや。でもなんかこんなんみんな、アムウェイって汚いって言われてるし、みたいなことを思いながら、ちょっともやもやした感じで、しかも今日俺飯食いに行くって言ったのに、みたいな。そういうもやもやを抱えて家に帰っ って、はい、もう友達付き合いやめた方がいいんかな、みたいな、誰かに相談しようかな、とか、なって、はいはいはいはい、で、また後日、俺から電話がかかってきて、けっちゃん前の話だけど、俺の顔立てると思って、一回説明聞いてくれへんって言って、さすがに来るやん、言われたら、しゃあないから。
はい、
で、来たら、あの、おっさんの家かなんかに連れて行かれて、
はい、
サプリメントの説明とか、
ホワイトボードで。
そうホワイトボードで、このサプリメントめっちゃアレルギーに効くねんけど、アレルギーに効くって言ってしまったら、うん、あの、薬事法とかなんかに引っかかるから、はい、まあそういうことは書けへんけど、一応これアレルギー、あの、アレルギーなって、アレルテクトっていう名前のサプリなんやけど、みたいな
感じ
の
とか、うん。アレルテクト、はい。
そう。あとね、あの、洗剤を実際にその、塗ってみて、ほら、この洗剤めっちゃ落ちるやろ、みたいな。
はい。
やつとか、あとあの、マグネット。マグネット、これ硬く。そう、肩こり治るマグネットなんだけど、
足に引っ掛けて。ピップみたいな。
じゃあ、ちょっとてっちゃん今。
あ、なんか楽になってきたよ。
てっちゃんもグルやろ、それ。
そうな、前屈してみて、みたいな。
あ、
前屈。あの、体曲げてみて、ほら、もっと曲がれるやろ、もっと曲がれるやろ。もっと
本気で曲げてみて。宗教真光のあの、包み込みのパワーみたいな感じ。
いや、ほんまそうなんで、とりあえずはほら、今、体曲げるやん、何回も。
うん。
何回曲げて、はい、あ、じゃあ今これぐらいしかつかへんかったね。次、このマグネットつけてやってみて。
うん、
さっきより曲がるんよ、それが。
うん。
なんでやと思う。
不思議。
ストレッチしてるからやで。さっきめっちゃ曲げてるやん。そら、そんだけストレッチしたら2回目曲がるわな。
うんうんうんうん。
でも、マグネットの力かもしれないって。
うん、っていうようなことをいっぱいやって、
はい。
ほんで、あの、まあ、こんなで、うちのグループ入ってくれたら、うちのグループはこうやって上の人間も説明してくれるし、
うん、
もしてっちゃんが何もわからんくても、まあ、俺みたいに、俺、井上も何もわかってないけど、こうやって説明してもらってるやろ、てっちゃんもこうやって上の人間は説明してくれるから、入ってくれて友達でてくれたら、何もでも説明してあるから、これで金儲かんでと。言って帰らされて、とりあえず商品買うだけでも買ってやって言って、ほんで帰るじゃないですか。
はい、
で、まあ、そこでその断りきれんくて、まあ実際詐欺じゃないって言われたら石鹸もよう落ちるし、
うん、
とりあえず入って物たち買ったろうかって言って入ったら、うん、次は、じゃあ、とりあえずこのグループでやっていくってことは、これから先人に物とかを説明する立場になっていかなあかんわけやから、
うん、
自分で使ってない物が説明できんやろ、
うん、
下の子に物買ってもらうのに自分買ってませんじゃ話相談やろ、
うん、
なんで、うん、とりあえずこのグループでやっていくんやったら、この商品とこの商品とこの商品とこの空気清浄機全部足して30万円けど、
うん、
まずこれをどうにかして買ってと。
はいはいはい。
うん。
で、これを買って自分で説明できるようになるまで俺らもフォローするし、で、その30万最初はかかるけど、友達何人こう誘ったら、その子らも30万ずつ払うわけやから、こうやってその分のナンバーがピン跳ねされて入ってくるから、ほら、何人誘ったチャラやんって。
うん。
うん。
こういう風にしやっていくんですけど、はい、ここでクイズです。
はい。
何個法律違反があったでしょ
う。あ、
で、全然わかんない。
やろう。まず最初に、飯食いに行こうやって言って誘って、
はい。
マルチの話が飛んできた時点で、
はい。
特徴法に引っかかってる。
はぁ。で、そこで。
サプリとかの説明はもちろん薬事法に引っかかってるし、
まあ、ここだけの話を言ってますけどね。
そう。で、その将来の話がどうこうって言ったのは、うん、その、特徴法の不実の告知っていうやつに当たるんねんな。まあ、めんどくさい話とか置いとくけど、それもあるし、あとその、はい、で、一番大きな問題は、うんうん、結局のところ、商品を売るっていうことを媒介にはしてるけども、
はい、
とりあえず30万円買うてや、
うん、
そしたら下の子が30万円買うたらっていうのって、うんうん、無限連鎖子がね、ネズミ子がね。
完全に、そうですよね、
はい。そう。だからもうすでにマルチじゃなくなってんねん。
まあそうですね。
これが、巷で行われてるアムウェイやね。
でも、まあ、その種の話しか聞かないですよね。
やろ？ほんで、実は、俺が誘われたものもそうやってん。
はい、はい、はいはいはい。
でも俺は、
はい、
詐欺関係めっちゃ詳しかったから、
はい、
もう、一発でわかるわけやん。
うん、
で、はいはい、めっちゃ笑って正直。
はい、
あ、ほつらうかこいつだと思って。
はい、
でも、その場でひっくり返して帰ってもよかったんやけど、
はい、
誘ってきたんが、まあ、連れっていうか、ある程度その重要なポジションにいる俺の中で、人間やったから、
はい、
あの、ええよって、ええ、うん、別の俺入ってもええよ。入ってもええけど、
うん、
とりあえず俺が今から言うこと聞いてって、
うんうんうん、
全部説明したんですよ。
はい、
今、君らがしてること、
うん、
こうこうこうで犯罪やで。
はい、
うん、
ほんで、あのね、ちょっと話飛ぶんですけど、
はい、
マルチの一番怖いところってね、
はい、
何かというとね、
はい、
そうやって人が誘われるじゃないですか。
はい。
はい。
人が誘われて入った子って、
はい。
もちろん上が 教えてくれたとそのままするじゃないですか。
はい。
ってなってくるとね、うん、あの、詐欺で誘われたやつって、詐欺しかできないんですよ。
うん、まあまあまあ、そうですね。その連鎖になりますもんね。
そうそうそう。その子がどんなにいい子でめっちゃ性格良くて、あの、人に対して不利益を被せるなんてことを考えてなくても、うん、上からそういう方法で誘われて入ってきた子って、今、同じ誘い方しかできない。
今言った違反をまた繰り返します、ね。
そうそうそう。同じことを繰り返すしかないんですよ。
はい、
犯罪者が犯罪者を永久に生み続けていくのがマルチの一番怖いところで。はい、で、その連鎖をどっかで立たなければいけない。絶対に。
はいはい、
もしくは全員辞めさせるしかない、うん。でも全員辞めさせるってなったら、その時そのグループもすでにちょっと大きくて、ある程度。
はい、
それにはもうものすごいリスクだと思うんですよ。
はい、
あの、全員にごめんなさいして、30万じゃ返すんかって話じゃないですか。
はい、
それはできないっていうか、事実上不可能なんで、
うん。
で、僕も机ひっくり返して返すには友達すぎると誘ってきたやつだ、
うんうんうん。
で、とりあえずその、幹部じゃないですけど、ある程度その、はい、その中で人を誘う力を持ってるやつを集めて、
はい、
とりあえずお前らがやってるのはまずい、
うん。
で、お前らにもし人の心があるんやったら、もしかしたら全然儲からんかもしれんけど、うん、ほんまのマルチやってみへんかって言ったんですよ。
はい。
ほんまのマルチ。井上さんがまたマルチにはめるんですね、その日。
そうです。ほんまのマルチっていうのは、うん、まず人を誘う前に、ごめん、マルチの話するけど、これ全然あの、なんていうかな、怪しいもんに聞こえると思うけど、頼むから一回聞いてくれって、ちゃんと言ってからしか人を誘ったらあかんし。
はい。
そういう一つ一つのことをちゃんと全部教えて、
うん、
このやり方でやるんやったら俺は協力するって言ってたんです
よ。
うん、うん。
そしたら、あの、もしかしたら全然稼がれへんかもしれんけど、
うん、
たまたまね、僕もね、その誘ってきたやつもすごい顔広かって、ある程度人から信用されてたんで、
はい、
僕もそのなんぼ金返さへんって言っても、金返さへんかって返すの100倍ぐらい人に金あげてるんで、どっちかって言ったら、うん、ほんまは、
うん。
なんで、あの、結構信用はあったんですよ、周りから。
うん、
だから、その方法で、例えばその、俺今マルチやってんねんと。俺今マルチやってるから、お前普段歯ブラシ使ってるやろ。その歯ブラシ俺から買うてくれたら、俺が得するから買ってくれ。
うんうん
うん。頼む。正しい方法ですね。
そう。ちょっと厚かましい。
俺から買ったら俺が儲かるから頼むわ。
そうそう。あの、俺儲けたいから頼むから買うてくれへん。
うん。
でもその代わり、あの、もしお前が誘うんやったら、あの、ちゃんとした方法、犯罪にならへん。誰からも別に嫌われへんくて、俺今歯ブラシ売ってんねんって明るく言いながらやっていける方法で俺が教えるわって言って。
うんうんうん。
こうやってやっていこうぜっていうことを、あの、その下のやつじゃないですけど、あの、俺を誘ってたやつらに言ったら、俺多分ね、あの、全員嫌がると思ったんですけど、
はい、
OK しやがったんですよ。
はい。
やっぱりその、あいつらも、後ろみたいなとこがすごいあったみたいで、
はい。
やりながらも。あの、こんなこと本当はしたくないっていうのはどっかにあったみたいで。はい、
まあまあ、サイコパス以外できないですからね。
そうそう。で、もう、ぜひ、それ多分すごい決断だと思うんですけどね、
うん。
あの、その一番上のやつからしたら、その小さなグループの一番上のやつからしたら、それまでやってきたことは詐欺やったっていうのを下のやつ全員に対して認めることになってしまうし。
はい。
ああ。
すごいそれはもう
勇気の一番トップが悪いってことになるし。
そうそう。すごい勇気のいる決断やし、しかもそもそも、その俺を誘ってきた一番上のやつを誘ってきたやつもいるわけで、
はい、
そいつに対して、お前は詐欺やからもうお前の言うこと聞かへんわっていうことを言わなきゃいけないんですよ。
うん、
これから先集会にも行かへんし、
うん、
新しいやつを連れてきてもそいつのとこにはもう連れて行かへんし、
うん、
なぜならお前は詐欺やからっていうのを言わなきゃいけないっていう、
はい、
すごく辛いことをさせたんですよ。で、そいつは本当にしてくれたんですよ。
はい、
それはもうものすごいそいつの人生で評価されなきゃいけないポイントなんですけど、本当に。で、そいつはそれをしてくれて、で、実際そこからもう、楽しく、人にも普通に、あ、マルチやってんねん、別に何も変なもんちゃうでって言って過ごしていけよって言って、
うんうんうんうん、
で、それが、結局ね、僕が東京から去った時に、
はい、
やっぱりその、後々続かなかったみたいで辞めたんですけど、東京から、僕が東京から去るまでは、
うん、
ほんまにそうやって、仲良い友達だけに、これからもの肯定っていう、本来のマルチです、それは、本当に。お前、それ、空気清浄機使うてるやったら、壊れたらうちの工程や。多分物はええと思う。ちょっと高いかもしれんけど、物はいいと思うし、
うん、
ちょっと高い分俺に入ってくるから。
うん、うん。
ちょうだいって言って、
うん。
その方法だけでやっていってて、結構いい感じだったんですよ。ただね、
うん、
ただ、その、それをすることによって、マルチをやってる、アムウェイをやってるっていうこと自体は、必要以上に広まるじゃないですか。
はい、そりゃそうですね。もう
そうですね。
なんていうか、逆ブランドですからね。
そうそう。で、しかもね、 続けてたらよかったんですよ。そのコミュニティにずっと居続けて、はい、それを続けてれば、
はい、
絶対にその説明聞いたやつは納得するから、今だっておかしなとこないでしょ。
まあまあまあまあまあまあまあ、ちゃんと。
これ聞いた、今の話を聞いた上で、
はい、
あ、こいつ詐欺やってたんやなって思う人いないでしょ、さすがに。
思わないんですけど、思いはしないんですけど、
うんうんうん、
ただ、それって、井上さんが単にエース営業マンじゃないですか。
うん、うん。
で、アムエ以外でも儲かるなと思った。
いや、あのね、アムエはとにかく簡単やねん。
あ、そうなんですか。
そう、もちろん他でもよかった。例えばそこら辺の布団売ってるおっさんとかやってもよかったんやけど、うんうん、アムエに関してはそのお金が入ってくる仕組みとか、
はい、
あと売ってるものがある程度いいもの、しか必要以上に高いけど、
うんうん、
市販のものが値段が1で価値が1やとしたら、
はい、
アムエのものって確か値段は2ぐらいするけど、
うん、
価値も、1.8 ぐらいあるんよ。
あ、
まあもちろんその 1.2 は俺らのピンハネ分やから仕方ないんですけど。
仕方ない。
正直。
仕方ないんです。
ピンハネさせてくれて頼む商売やから。
うん、
仕方ないけど、いろいろやりやすかった。で、何より俺がアムウェイ選んだのは、別にその、やりやすかったとか以上にもしてしまってたから友達が。
うん。でも普通にあれですよね、下をバンバン作っていくとかじゃなくて、物を売ってたんですよね。
そうそうそう。だからそれを、そういう風にせざるを得なかったよ。
うん。
別に他のところでやれば儲かるやんじゃん。もう全くもって正しいんやけど。
はい。
まあちょっとアムウェイは簡単やったのもあるけど、まあ言うても他のところでやった方が多分儲かったよね。でも、その一回始まってしまったアムウェイを、もちろんね、知ってるやつは知ってるんよ。
はい。
誰々がやってるみたいな。まあもう近寄らんとこみたいな。
はいはいはい。
ゲーセンでも結構そういう雰囲気やった、すでに。
うん。
あいつに飯に誘われたらついていくな。
うん。
あいつがいるゲーセンにはもう行くの、アムウェイ誘われるぞっていう雰囲気やったんですよ。
やっぱアムウェイブランド絶大やで。
そう。やから逆にそこでまともなアムウェイをちゃんと広めないと、
うん、
そのメッシに誘われたらついていくなっていうままでそのゲーセンのあれが閉じてしまうから、まずい、うん。それもあってアムウェイを俺続けたんですよ。
なるほどな。
それで俺が話せば話すほど周りの人間は、あ、そんなんやったんやってなってくれていってたから。
でも結局、
で、そう、結局俺は、中途半端なところでもう大阪帰ってしまって、
うん、
で、まあ、しかもそのままね、ゲームやめたじゃないですか。闘技の事件とかがあって。そう、闘技の事件、だから俺がその、闘技に出れなくて、伏せてやめた。
ああ、その時期か。
ショックを受けて。
はい、はい。
やめたのとかがあったから、俺しばらく関わらなかったんですよ。そしたら、やっぱり、その最初に恐れていたように、
うん、
その、井上とか誰々が、アムウェイやってた、
はい、
うわぁ、あいつら詐欺か、みたいなことだけが広まっていって、俺らが途中からその戻してやってたその売り方とかは全然その後に歴史に残らないまま、
はい、
あそこはアムウェイやってた集団みたいな感じで話が残ったん
だ。なるほどね。
それが今の状態。
しかも消えたやろみたいな。
そうそうそう、ほらアムウェイやって失敗して逃げたやろみたいな。ちゃうわっていう。
まあね、なるわな。
そう、実はね、まあたまに友達には言ってるんですけど、はい、LINE とかでは。
はい。
こういう、公の場所でここまで話すのは初めてなんですけど、そういうやつだったんですよ、アムウェイ事件は。
なるほど。
なるほどな。
だからほんまにね、その最初に誘ってきたやつが偉い、
うん。
もちろん最初に誘ってきたやつも何も悪くなくて、
うん、
騙されて、
うん、
上からしてもらったことを同じようにしてあげようと思って優しさで手伝ってあげようとか、ほんまに心の底からこいつの人生が良くなったらいいなと思ってやってるやつだったんですよ。だからこそ、俺が指摘したうちに返ってきたわけやし、上のやつを裏切ったり、
うん、
下のやつに土下座したりしながら、
はい、
ごめん、今までのなかったわって言ってやめてきた。本当に、それは本当に彼の人生で評価せなあかん、すごいことなんですけど。
うん
うん、まあ、それも結局その、途中でやめてしまったっていうのがきっかけで、あんまりその、いいようには解釈されてないというか、まあでも時間が許してくれたところはありますけどね、彼らについては。結局、だからその、なんていうかな、俺がおらんくなったのが幸いして、
うん、
ほら、全部俺が被ったから。
ああ。
多分その、首謀者俺になってるんですよ。
お
ぉ。アムウェイ事件自体の。俺が誘われて入ってどうこうしたってことなんか多分歴史に残ってなくて。
はい。
多分歴史に残ってることとしては、井上がアムウェイを始めて、
うん、
学芸を引っかき回して、
引っかき回して
、逃げてやめたみたいな。そう、みたいな感じになってるはずなんですよ。
うん、
でも俺は実際は、それは、もうむしろ望んだ通りで、全然、まあ今言ってしまったから仕方ないんですけど、
うん、
本当はそれでよくて、
うん、
もともと俺、ほら、そういう綺麗な体じゃないんで、どうでもいいから、
はい、
その、 人様に評判良くないと生きていけないような感じのことはしないし、
うん、
強さを原因に、
うん、
綺麗なところで金もらったりとかね、さっき言ったけど、そういうのを絶対したらあかんと思ってるから、そんなんなんぼでも被してくれたらええから、それでよかったんですけど。
うん、
まあ、そんなこんなで、やから結局井上井上って言って、
はい。そうか。
まあ、残ってるっていうのもあったりとかして、
うん、
で、特にね、その時に関わってたやつとか、からすると余計タブーなんですよね。
余、は、計、
い。タブーの話に戻るけど。関わ
って
た
っていうのはどういう感じで関わって
た？そのグループで一緒にやってたみたいな。
ああ、もう完全にアムウェイ売る側になってた人。
そう、アムウェイの裏側ってよりも、普通に一緒にやってたんやけど、みたいな。そう、売る側、売る側。売る側になってた。誘う側、売る側、うんうん。
販売側。
誘う側、売る側のやつ、うん、そうそうそうからすると、もうとっくに棚で消えて、
うん、
せっかくみんな忘れてくれたのに、俺がゲームに
復活して。蒸し返すなって。
そうそうそう。俺がゲームに復活して、しかも俺目立つじゃないですか。よう喋るし、よう喋るし、
ツイッターとかも目立ちまくってますから
ね。そうそうそうそう、目立つから、やっぱ俺が戻ってきたことに対して、
何か言うんじゃないかみたいな。
そう、不安はあるはずで。特にアムウェイならまだしも、その昔いらんことしてお金稼いでた時の奴らとかも、やっぱりゲーム業界まだいるんですよ。
俺だけじゃないんで。そうなんですか。
そうそうそう。そういう奴らからしてもやっぱり、俺が口悪か悪ないかってのは結構なターニングポイントで。
あ、
爆弾みたいな感じで、本当
に。俺は絶対に言わないですからね、それは、
うん
うん。もうそんな、自分のことは、まだしも人の足引っ張ってもしゃあないんで、言わないですけど。
人の足とか引っ張らないから、タブー視しないで、うん。
いや、そんなことは思ってない。タブー視。
タブー視は別に。でも
なんか全く問題ないです。
でもタブー視って、タブーって何やろうな。
いや、もう全く問題ない。そう綺麗な配信に出れないとか、それだけのことなんで、もう何も問題ないです。対戦が起きないわけでもないし、
うんうん、
今のところ別に、誰とでも対戦できるし、要は俺はもう対戦できればいいだけなんで。
で、エボも出てますしね。どうでもいいです
。そうそうそう、出れるし。
別にエボ出て、つま弾きにされるわけでもないですしね。
あ、そう、逆にね、
はい、
めっちゃ嬉しかった。
あ、そうなんですか。
俺ね、そんなん言ってるけど、
はい、
やっぱりどっかで寂しかったみたいで。
はい。
はい。はい、
エボとかに行くと、アレックス・バイエとか、うん、
はい、
ジャスティン・ウォンとか、は
い、
リッキーとか、
はい、
あと、エルアイ・ジョーとか、
はい、
基本的にみんな昔の友達だったりとか、
はい、
極端な話、俺を見て育ったようなやつとか、エルアイ・ジョーとかそうなんですけど、
うん、
そういうやつとかがいっぱいいて、エボで行くと、もうなんか、おいのみたいな感じで来るんです
よ。久しぶりみたいな。
でも、そう当たり前じゃないですか、普通に。
うん、
昔優勝してるしみたいな、うん。その時から仲良くて一緒に飯食ったり、家に住んだりとか、うん、あ、俺向こうでも住んでたんですよ、人んち。一回アメリカの大会に行ったまま、
はい、
1、2ヶ月帰ってこなくて、
ね、
向こうで、ジョン・チョーの家に、
うん、
ジョン・チョーの家に1週間ぐらいいた後に、ジョン・チョーの家サンフランシスコだから一番左なんですけど、
はい、
そこから一番右の方に行って、右ではサビンわかるかな、スプーキーっていう配信、
うん、
多分結構マニアック、リッキーとかと仲良くて、要は配信大手ですね。配信の大手の、今なってるやつの、家に1ヶ月ぐらい住んでて、実家に。
うん、うん、
うん。
とか、そういう時の
やつだから、
そうそうそう。だから、もうもちろん、いいので当たり前なんですけど、
はい、
そういうのを受けて、めっちゃ嬉しくて、あ、俺、こういう感覚日本でなかったなって。
もう、どんだけ拒絶されてるんですか、日本で。
いや、めちゃくちゃすごいよ。基本的に絶対、目合わせ来へんし。
え、そう、日本
で。え、エボの日本勢？
そうそうそうそう。後ろめたいことが全くないやつは喋ってくれてる、たまに。
後ろめたいことがあるんや。
本当に後ろめたいことがないやつ、例えば、うん、数の子とか、うん、あんなもん綺麗の塊じゃないですか。
はい。
数の子くんとかは、
ポケとかおにぎり出すレベルですからね。
そうそうそう。そう。
半分
表だったところでは、表だったところでは、絶対に俺はプロとは喋らへんって決めてるけど、
はい、
そういうところで、そういうその、感じのいいプロと喋ったりは、たまにその、目立たんように、するし、
はい。
そんなのあるんですけど、でもその昔つるんでたやつとかは絶対にお久しぶりみたいな感じは絶対なかったんですよ。
そこまで？
いや、日本では絶対なかった。
マジですか？
俺はもうそのポジションにいることに対してむしろこれは俺の仕事やと思って
仕事
こういう汚いところを引き受けて辞めていた人間と思って過ごしてたんですけど、
うんうんうん、
エボリューションで外人におーって言われて、あ、嬉しいなと。
ああ、いやー、実はもしかしたら、その話めちゃくちゃあったけえ話ですよ。
実は日本にいた時俺結構寂しがってたんじゃないかなっていうのは、改めて思いましたね。あ、そうやったんかもって。
いや
うん、まあそれがやからそれです。
寂しくない人間はいないですからね。
うんね、もしかしたらそうやったのかもっていうのを思いましたね、オーディションで2回連続で。
うん、そんだけなんかゲームやってて、すごい思い出とかつながりもあるわけやし。
そうそうそうそう、そう。
もうずっと歴史があるわけやけど、そこで、なんか、もう、なんか空気みたいにされると、やっぱ辛い、ね、辛いですね。まあまあまあ。
結構ね、でもその、他人からは言われてたんですよね、それを。中学生のいじめや何やからみたいな。
そうそう、そんな状態なんですか。
いや、ほんまにほんまにそんな状態。
なんかシーンにないみたいな、
ね。ビール進むわ、これ。
今で言うセミプロみたいな感じの友達が一人いて、
はい。
その人は結構これも別に名前出す必要はないか。まあまあ、結構有名な配信とか出てる人で、
はい。
で、その人も結構昔荒くれてた感じの人。
うん。
うん。
で、まあ、喧嘩上等みたいな感じの人なんですけど、
うん。
その人、すごい今仲いいんですよ。
ほうほうほう。
その人がやっぱり、そういうことをよく言ってきますね。また井上はぶられてるわ、みたいな。中学生のもいじめは何やかやめとけよ、みたいな。
ちょっとなんか気になったことがありまして。
はいはい。
倉橋っているじゃないですか。
ああ、倉さん。
うん、なんか、ちょい前までずっとプロフィールにイノシンジャって書いてたんですから、どういう意味なんですかね。
倉さんは、僕がいぶきのことをディスりすぎたら消したんですけど。
はい。
お前の使ってる気は強すぎんぞっていう、終わりかっての言いすぎたら消してきたんですけど、
はい。
クラさんは結構昔からそうですね、よくしてくれてて、というか、結構。
いいんじゃってどういうことなんやろ。
なんだろうね、ゲーム教えてたりとか、教えてたって別にゲーム教えてたら違うな、攻略のお手伝いをさせてもらってたりとか、する期間がちょくちょくあって、
あ、そうなんですか。
仲良かったんですよ。要は仲いいんですよ、単純に。仲がいい。で、今も結構その、スト5彼始めて、やっぱり俺の方が攻略進んでるから当たり前けど、結構教えたりしてるし。
ああ、そういうのがあったんですよね、うん。
そうそう、普通にすごく仲がいい。で、倉橋さんもやっぱすごい大人やから、
うん、
大人やし、その、生計が立ってるから、他で、うん。ちゃんと仕事してゲームしてる人やから、特にその、ゲーム業界に悪く思われたら困るとか、
うん、
井上と付き合ってるとみたいなのはない人なんですよ。
もう普通に趣味としてやってる。
そうそうそう。趣味じゃない。うん、真剣にやってる。真剣にやってる。
まあ、なんか。
まあ、漫画みたいなね。遊びだとって。
そう。真剣にやってるけども、決してそれに対して収入を求めてない。
うんうんうん。
収入とか、その人気者になろうとかそういうのはないから。
まあ、だからこの。
そういうのがやつってやっぱりね、人気者になってお金もらおうとか、うん、これでそのスポンサード受けようとかってやつは、うん、絶対に井上はタブーなんですけど、倉橋は。
その答えに全てにアンサーがこと、なんか今、来たような気がする。
そうそうそうそう。
だからこのネットラジオも一緒ですよね。
そう、アマチュアってやつですよ。
そう、アマチュア。
別にこの、
スポンサーがついたら。そうそうそう、
これスポンサーつかないし、つけないですからね。
そうなんですよ。だからこれ、そんなんまって、
ね、スポンサーついてこんな話できん。
できへん。絶対できへん。うん、できへんからといって隠して生きていくのは僕の中でありえないんで、
うんうん、
言うし、
うん、
だから僕スポンサーの話実は何回か来てるんですよ。
おー、これもまたビッグニュース。
言ってなかったけど、ファイブの時から、はい、ファイブ初めてスポンサーの時から何回か来てるんですけど、はい、もう全部、丁寧にお断りして、何かな、その言葉を丸くするとかはちょっとできないかもしれないんでやめときますっていう感じで、
うんうん、
お断りしてるんですけど、
まあ、すごい多いですもんね。なんか気づいたらプロっていう。
そうそうそう、もうみんなプロやから。
人が。
俺がね、発明とかね、タヌカナとか。
うん、そうそうそう。ずっとタヌカナって言ってるからね。
あ、もうあんなんいたら俺もう、なんか、負けたら鬱になるか、レイプするかどっちかみたいなのもう、死にそうなる。あんな可愛くてゲーセンで、ゲームしてて、しかも強いっていうのがもう許せなくて。
タヌカナすごいよ。実際勝ってるし。
実際強いんですよね、めちゃくちゃ。
ものすごい上位ですよね。
いや、面白い話があって、
はい、
これ最近友達に聞いたんやけど、
はい、
タヌカナって、シャオユーやったっけ？
はい、シャオユー、鉄拳のシャオユー。
シャオユーが結構特殊なキャラなのがあって、結構ね、センス系っていうか、独特な動きっていうか、うん、シャオユーのわからん殺しとか、好き勝手する動きとかで、無理やり勝ってるプレイヤーなんですよ。決してその、鉄拳の基礎がすごいできてるとかってわけではなくて、
うん、
で普通そういうプレイヤーでね、しかも女って言ったらね、もうその路線を貫いていくんですよ、みんな。 今までそんなやつ何人も見てきたけど、はい、何十人何百人って言って今まで、はい、特にその中で女って言ったら、はい、もう全員それに甘え倒したまま生きていくんですよ、はい、全員が絶対に 100%、はい、男ですらそうなんですよ、
うん、
それ特殊キャラを使って、はいはい、特殊な動きで、うん、まあ基礎はできへんダルシムみたいな、
はいはいはい、
要はダルシム使いですね、あの各自疎通で言ったら、
うんうん、
ダルシム使いがさ、あのいきなり途中から波動拳と昇竜拳と言ってたら無理やん普通、
はいはいはい、
でも実はタヌカナ今それを練習しようとしてる。
え、じゃあもうますます嫉妬が深まっていくってことなんですかこれ、
う
ん、
そうそう、あの今までのそのダルシムプレイ、
その今までの
ダルシムプレイ、
ダルシムだから、あのバキに出てくる核海王ですよね、単純な腕力ならアジア1位って、
うん、そうそうそうそう、それ
だけど利合に目覚めて筋力落としてって、うん、
それをですね、あの今から修正して基礎で戦っていこうとして、うん、今あのすごい苦しんでるところっていうのを聞いて、うん、やばいなと思って、
うん、やばいですね、
そういうやつは本当に今までいなかったから、
うん、
全員が全員ダルシム使いのまま死んでいってるから、
ダルシム
もしくはあの生きて生き残っていってる、
うん、
だって巨乳だしね、水着の写真とかすご
い痛いた
死にそうだった俺も本当に、
まあ、やっぱあいつはすごいんですよ、ただね、ただやっぱり関西に住んでるんで、あのそれも今日友達に教えてもらったんですけど、
はい、
その関西の鉄拳プレイヤーの昔の、要はその昔からやってる人しか知らない、例えば小郷さんの玉打ちとか、
うん、
はい、
小郷さんの玉打ちとかカメラ屋の足払いみたいな、
うん、
そういうの鉄拳におけるそういう基礎の基礎を知ってるはずの超昔の子さんの超強い人たちが、
はい、
今みんなも全員辞めてて、
はい、例えばそのそれ言うてましたね、田中生もなんか、
マタドールはマタドールは東京やし、
はい、
二代目メンソリは辞めてるし、
はい、
キッションさんは、
辞めたんですね。
ヨーロッパ行ってるし、みたいな感じで、うん、大阪にいないんですって、今。
いないって言ってましたね。
だから、そう、だからそれを今、その、基礎に帰ろうとしてる時期に、その、古い基礎を知ってる人間が、大阪にいないっていうのがすごい、ネックって言って。
足払い線教えてくれ。
東京の鉄拳プレイヤーがペローってしてる状況じゃないですか、今。
いや、ほんまにほんまに。昔の人では教えたってほし
い。いや、その、なんか、教えるとか、その、攻略とかっていう話で、今ってすごい、情報があるようでないですよね。うん、
ないですね。特に、ストリートファイター5に関しては、ゼロですね。
5もないし、本来、古くて、なんか、攻略とか出尽くしてるはずの、X とか沢田とかでも、意外に全然ないですよね。
確かに確かに、ないですね。
昔やったら、曲がりなりにも攻略本とかあったじゃないですか。
あったあったあった。
ほんで、
本当にいっぱいあった。
最新じゃないにしよう、基礎的な何かその知識とか得れたじゃないですか。フレーム表もあったし、
うん、
でも今ってフレーム表すら、これ古本で変わんなかんのかみたいな。
いや、なかなか見つからないですよ。一応ネットにあるんですけど、フレーム表。
サードとかとあるんですか、
ね、なかなか見つからないです
。サードはゲームレストランにある。
あります。
そこにだけある。
ゲームレストランに全部載ってるから、見てね、
みたいな。むしろね、うん、そこにしかない。他にない。
あるんや。X とかでも、X とかのなんかそう、いろいろ調べようかなと思ったら、ハイパーのやつがあって、やっと、みたいな。誰かなんか、あ、もしもし。
はいはい。
あれ繋がった。
はいはい、すいません、大丈夫です。
あ、
まあ、一瞬切れかけて
もビール取ってきます、僕だけ。話し続けてください。は
い、いや、なんかね、最低限のなんかそういうのをまとめたやつとかあったらいいなとかって思うんですけども、現状なんか動画がいっぱいあって恵まれてるでしょみたいなこと言われるけど、動画からその読み取るのってかなりそのレベルいるじゃないですか。
うん、いりますね。
その、例えば井上さんがね、やってるじゃないですか。時戸の決勝の解説とかで、このテクニックは、みたいな話やってて、ああいうのって逆にその動画の解説いるレベルじゃないですか。
うん、いきますね。
本当に上級者の対戦とか見てても、さっきの井上さんの投撃の、ただ、成中が決まる理由とか、そんなにしても、やっぱり、初心者にとっては不可解でしかないんですよ。
で、わかんないですもんね。
あとはなんか、確かにこのテクニックできたら、ヒット確認とかできたら強いなっていうのは分かってても、その、できるレベルまで到達するのっていうのは単純に、普通に努力がいるだけじゃないですか。それ以外のなんか細かいところのテクニックとかって最低限これ知ってないともう相当、 やばいよって、例えば、前半に話したと思うんですけども、ずっと誠に首吊られまくるっていうような、ああいう単純なことでも、例えば、ね、ネット上の知識じゃないわけじゃないですか。
うん、そうですね。
もうその強い人にこうやって、それ、バックダッシュでいいよとかって言われたら、あ、そうなんや、で済むけど。
いや、しかも、はい、昔はね、はい、それ実はゲーセンで完了したんですよ。
うん、うん、うん。
ほら、横に誰かいるから。
そうそうそうそうそう。
そう。ただ、それがもう最近家でもゲームになってるからね。
それやばいですよね。
うん、やばいやばい、本当に。
家やったらネットでその、いろいろコミュニケーションとかあるやろうとかって言っても意外にないですもんね。
ないないない。うん、
マジでないですよね。
俺ね、はい、5に関しては、それも作ってて、はい、実は。
ああ。
ストリートファイター5の、はい、最初って、はい、本当にね、今以上に対戦が発生しなくて、
はい、
で、その時にもう、ライングループを作って、とりあえず全員 LINE に集まれみたいな。
なんかやってますね、200人とか。
そうそうそうそう、うん、それで今、もう250人ぐらいしかおらんくなってるけど、うん、
はい、
そこがね、結構、ゲーセン的な感じで。
ああ、それはあれしたらいいよ、みたいな。
そうそうそうそうそう。やし、基本的に普段、面白いんですよ、そこがかなり。その面白いところはね、
はい、
250人、人が集まってると、
はい、
共通点がゲームなわけじゃないですか。
はい。
はい。
で、ゲームなんて所詮そのサブカルチャーで、要は人間のサブの部分に当たるものやから、みんな何かしらメイン持ってるんですよ。
もちろん、もちろん。
AV 監督やったりとか、鍵屋さんやったりとか、
うん、
ポリもおるし、ポリ、警察の人もいるし、うん、医者もいるし、みたいな。
はい。
で、そういう250人が集まってて、しかもね、はい、そのラインってルールないんですよ。
うん。
普通その対戦、うん、結構ね、いろんなライングループ見てきたんですけど、
はい。
結構面倒くさいとかいっぱいあって、
はい。
対戦募集以外は投稿しないでくださいとか。
あ、なるほどね。
そうそうそう、はい。何かしらあるんですよ。
はい。
でも、うちにあるルールは1個だけで、ノールールっていうのがルールなんですよ。
うんうんうん。
絶対にルールを作るなと。誰も。
うん。まあ、ライン上でできることは全部やるみたいな。
もちろん俺も作らへんし、はい、もう誰が何しても絶対にその、いいかダメかっていう判断をするなって。
あ、
っていうのだけがルールで。やからね、うん、例えば、今日の昼間なんか、
はい、
ドキュンネーム一番上のやつ誰かみたいな。
はい、
ドキュンネームの読んで点数つける採点サイトみたいな、はい、10個ぐらい漢字がバーって出てきて、
はい、
下に名前書いていくんですけど、はい、誰も読めなくて、
はい、
そんな遊びしかしてなかったし、今日の昼間。とか、そんな感じで、普段しょうもない雑談とか遊びをしてる中で、
はい、
誰かしらが、今暇なんでラウンジ誰かできませんかみたいな、はい、俺するわ、みたいな、
はい。
で、対戦して終わった後に、今のあれがダメでしたよ、とか、
うんうんうん、
死ねえ、みたいな。
その250人の、
とか、があったりとか、で、
死ぬって何人かないと。
なるなるなる。全然なる。あとね、やっぱ250人いるから、
はい、
例えばその、一番極端な話、
うん、
うわ、家の鍵なくしたって言ったら鍵屋が飛んできたとか。
ああ。いいですね。もうその、
つながれる
ネットワークってすごいですよね。
そうそうそうそう。とか、なんか手にこんなんできたんですけど、これ何ですかって医者が答えるみたいな。いや、ほんまにほんまに。ほんまやで。
だからゲーセンじゃないですか、本当
に。そう。困ったらとりあえずそこで、しかもゲーセンよりも、単純に数がでかいやん。
うんでかいですね。
うん、250人のゲーセンなんかない。
同時に250人とか無理やし。
そうそうそうそう。
一生合わないやつ
じゃ解決しなかったことやから、
はい、
ある意味、その、現代の、
はい、
だから、進化した部分。
そう、進化したゲーセンコミュニティ。
ゲーセンが今もう潰れていったゆえの、
そうそうそうそう。
新しい形で。
できつつあるなと。
全盛期のチャンネルとかそんな感じだったんですけどね。
あ、そうそうそう、ほんまにそれ、ほんまにそれ。マジそれ。
スレッドにいろんな職業のやつがい
て。めっちゃ人がいたって。
何今から毎日行くわとかって普通にありましたもんね。
そうそうそうそうそ そう。あれあれあれあれ、うん。あんな感じマジで。
で、帰られへんかったらうちおいでよみたいなのありましたもんね、うん、チャンネルでも。
懐かしいですね。
うん、懐かしい。もうあんなん二度とないけど。今 LINE なんですね。
で、一応、まあ、多分ね、他のとこは絶対こんなんじゃない。
はい。
何個か入ってるけど、
うんうんうん、
全然そんなんないんですけど、一応ね、
はい、
仮にも名前出してるからみんな。
はいはいはい、はい。
だからやっぱちょっと時勢が効くというか。
ああ、まあ2チャンネルはひどかった。
そうそうそう。結局やっぱひどい方向に人間行くし、
うん、
ちょっとそのやっぱ、七死何千人相手だと怖いとこってあるじゃないですか。
自作自演とかめっちゃしますもんね。は
い、そうそうそう。なんか、なんやろ、この中に、本気で殺しに来るやつが混じってる可能性はゼロじゃないみたいな。
はいはいはい。
家さらすにしても。
うん、
いや、一応節度はあるんですけど、
ええ、
そのギリギリのラインが保たれてて、
うん、
あとね、人を退会させるのも自由なんですよ。もちろん。LINE ってほら、グループから勝手に蹴れるじゃないですか。
はい、はい。
しかもあれって別にそのリーダーとかなくて誰でも蹴れるから。
あ、そっか。そうなんや。
だからその、
怖いな。
例えば一人が249人全員蹴って、
はい、
グループを壊滅させることも簡単なんですよ。別に。
なるほどな。そういう意味で自制心効いてるな。
そんなことも簡単にできるのに、
はい、
今のところそれが一回も行われてなくて、嵐が。
はいはい、
一回だけ、
はい、
あの、なんか、あまりにもくだらんことを言ってくるやつを一人が怒って大会させたみたいな。
それも、その主催者が大会させたじゃなくて、そいつが大会させた。
違う。そのメンバーがメンバーを大会させて、ウェイってなっただけ。で、すぐに誰かがまたそいつに招待出してあげてみたいな。本当にその程度のことしか起こってないんですよね。
おー、すごいですね。
その面白い。
自治っぷりが。
そう。
自治っぷりが面白い。
そうなの。自治をするなっていうのはルールやのに、保たれてるっていう。
なんか人類をもう少しだけ信じたくなりましたね。
そう。本当にそんな感じ。俺もからその YouTube 始めるときにさ、もちろん YouTube なんか分かるわけもないから、
はい、
もう1から10まで全部聞いて、
はい、
そしたら
また YouTuber もいたわけですね、プロ
とか。そう、いるんですよ。いや、YouTuber どころか、うん、その YouTuber に YouTube を教えてる人がいて。
何それ、そんなやついるんや。
そう。
YouTuber に YouTube を教えるっていうポジションが
ある、ね。なんかね、あの、多分ね、事務所とかあるっぽい。どうやら。
ああ、あれ。
あの、ヒカキンとかが入ってる事務所。
そう。芸能事務所みたいなやつで。
ムーみたいな、なんかそんな名前のやつ立ち上げてましたよね。
全然わからんけど、なんかあるっぽくて。
そこの事務所で。多分そこの人なんでしょうね。
そう。なんか YouTuber に教えてる人みたいな人がいて、もうすべて教えてくれたりとか。
プロ中のプロじゃないですか、本当に。
そう。でも、なんかね、何かにつけて、誰かいるんですよ、やっぱ250人いたら。あの、今日誰々が死んだんですけど、どうしたらいいですか、多分坊さんできたりとか。
死んだ。
いや、すごいよね。
その死んだ報告をその LINE でするっていうのがめちゃくちゃ面白い。
いや、まず、公電っていつ返したらいいんですかとか。
ああ、あの、そういうの意外と重要ですよね。
そう。ググれよって思うんやけど、
はい、
実際問題、ググるより早いし、
うん、
で、あの、なんやろな、応用が効くというか、え、じゃあこっちは見たことをすぐに人間が答えてくるから。
ラインですもんね。
そう。だから本当に、他のところで聞いたら、お前ググってこいよって言われるような質問が、もう常に飛び交ってて、
はい。
なんか古き良きインターネットになってる。
そう、あれあれ。
いや、でも、そんな250人がいるだけでも、井上さんは強いじゃないですか。
そうなんですよね。ほんまに。
普通に強いですよね。
それもある。あの、なんていうかな。
プロゲーマー超えてますよ、まず、
うん。
いや、それはまたあれやけど、なんだろう。例えば、少なくとも、井上に LINE さらしても大丈夫ぐらいの、その最低 LINE を超えてる人が、ある程度いるっていうのは結構気休めになってるかも。
いや、だって、ブタオさんが常日頃言うのは、はい、プロゲーマー面白くないって。
あー。
うわぁ。
梅原の、小郷さんと倉橋さんの、対談のやつ見てたけど、もうめちゃくちゃ、倉橋と小郷の対談が面白すぎて、てかプロゲーマー面白くないよ、みたいな。
あれからしたらね。
いや、
でもね、出せないんですよね。プロゲーマー実はみんな倉橋さんとか小郷さんに似たり寄ったりのことをしてきてて、似たり寄ったりの厚さをみんな持ってるんですけど、出せない。
粘土食うとか。
スポンサーを気にしたりとかしてると。
いや、すごいわかりますね。だから、
出せないんですよ。
梅原でギリギリ出してるなっていう。
そうそう、梅原がギリギリ
出して、出し方うまいなっていうのがすっごいあって、で、他の人はかなりこの壁置いてんなっていうのが。
でも一生懸命とか必死なんですよ、やっぱみんな。
サラリーマンっぽいなっていう。
そう。
でもまあわかるんですけどね。本当に。
そう、仕方ない。
仕方ないんですけども。
だからこそ、こう、まあ、解放しなければいけないというか。
うん。
ありますね。
解放しなければいけない。
だから、スポンサーの、お伺いしなくていいように済むような。
うん。
そう。まあ、でも、賞金プロが一番いいと思うんだけどな。格ゲーのプロっていうのは。
なんか、ポーカーのプロみたいな感じで。
うん。単純に賞金プロがあれば一番いいんですけど。でも、本当はね、 本当は、そのもう一個手前の話をすると、
はい、
本当はプロゲーマーとはいらないんですよ。
は
い、まあ、攻撃の上が一番盛り上がってましたからね。
攻撃やし、なんていうかな、
国技館
盛り上がる、盛り上がるもそうなんやけど、うん、盛り上がるかどうかが基準なんじゃなくて、
うん、
単純に働けと。まず、この世の中に貢献して、働いて、得た金でゲームを遊べという、だけのことですね。まず。
まあ、
それ、そうじゃない価値がまず狂ってるからこそ、そういうなんか、誰かに意見を左右されたり、気を使わなあかんかったりとか、してくる
わけで。ブレるっていうことですか。
そう。で、その、なんやろな、気を使った発言しかできないってことだけじゃなくて、もっと根本的なとこがブレてくるんですよ。
うんうん、
例えば、うん、まあ、これ何回も引き合いに出して悪いけど、本人には。賞金1億円やったら最強キャラ使えますみたいな。
ああ
、桃地の時の。
そのまま、全然その、本人
に悪意はないから。いや、お前使うのか、ほんま使えよっていう。
もう本人に悪意はないから、あんまり引き合いに出すの申し訳ないけど、そういうことになってくるよね、実際問題。実際問題、金でゲームするんやったら、そういうことやん。でも、そこで言うんだすんやったら、花から言うの使えよと。このお前にとってのこの最初の、今やってるその一戦は1億円の価値ないんかっていう、うん、じゃあいくらやねんっていう話。うん、になってまったら、もう、これって、俺らが、その、対戦の勝ち負けっていうのを、人生の最上位に置いて、それがどんなにくだらんもんやろうが最上位に置いて戦ってたからこそ、そのクソみたいな競技、こんななんか、ね、オセロになんか比較にもならへんぐらいあっさり、アホみたいな競技で戦ってる中になんで熱さがあったかって言ったら、それを最上位に置いている者同士の戦いやったからじゃないですか。
はい、
だってこんなん、あれっすよ。
やっぱりオセロの方が深いんですか？
全然話になってない。だってトッププロやん、梅原って。
うん、うん。
梅原って一応言うてもトップスタープロじゃないですか。
トップスタープロですね。
それがそこら辺のサラリーマンに負けるんですよ。
わぁ。
そんなことオセロであります？
いや、
絶対ないでしょ。
オセロ界知らないから。
いや、ないないないない。
ね、それはいつも舞台さんに言ってますね、俺も。
絶対にない。
オセロ界ってどんな感じなんですか？
じゃあ、例えば将棋でもいいや、麻雀でも。
あ、将棋とか麻雀は無理ですね。
いや、でしょ。
オセロは知らんから。
うん、オセロもまあまあ、将棋みたいなもん
です。え、あれってプロってあるんですか？
あるあるある、全然ある。
オセロプロってあるん
や。8×8 のオセロは、まだ答えが出てなくて、
うん。あ、そうなんですか？
6×6 はもう出たんですけど。
え、8×8。僕らがなんか子供の時やったのはあれ6×6なんですか？
いや、8×8。
8×8。
でも6でやる方のやつもあるんですよ。
うん、あ、そうなんですか？
8×8 の方は、まだその、最前提っていうか、絶対にこう、効果活用筋とかまだ発見されてなくて。
あ、そうな
の？一応ね。なんで読み合いとかがまだ発生するから、人対人がまだ成立するジャンルのボードゲームで。ボードゲームっていうかな、あれ分からへんけど、
ボードゲームですね。
うん。だからその、まだプロとか全然いるし、大会もやってるんですけど。
うんうんうん、
チェスとかもそう。
あ、もう
チェスのプロに勝てるわけないでしょ。
絶対無理やし、多分ボクシングチェスでも負ける。
そうそうそう、やし、まあ、うん、ボクシングにしても無理やん、実際。
まあ、
相撲も無理やん。
まあ、なんていうか、一先やからって事故とか起こらないですね、ボクシングで。
起こらへんやん。
まあ、路上やったら分からへんけど、
そう
リング上では起きないですね。
やのに、はい、3先5先で、トップスタープロがリーマンに負けるんやで。
うん、あ、リーマンに。
こんなしょうもないゲームないって、他に。弱い、浅い。
でもなんかゲームっぽいっちゃゲームっぽいですよね。
うん。やのに、
はい、
やのにこんなに面白くて熱かったのは、うん、そんなしょうもないもの、はい、やのにあえて自分の人生の最上位に置いて戦ってたからこそ熱いんですよ。はい、
だからあれです
よ、ね。やのにですよ、
うん。
それを最上位に置かなくなってしまう。
はい、
金がかかると。
はい。
結局金が最上位にならないと生活できなくなってしまうから。
うんうんうん、
そしたらそれこそほら、1億円やったら4使うっていうのは合ってるんですよ。
はい、
事実やし、
はい。
事実絶対そうなるだろうし、うん、間違えてはない。でも、うん、それが間違えてはない状況っていうこと自体がもう、
はい、
もうそれはゲームじゃない。
ゲームじゃない、ね。
それやったらもうオセロやっとけよと。将棋やっとけよと。働け、リーマンやれっていう。
あとは、今流行りのドタ2とかリーグオブレジェンド。
そうそうそうそう。でもやってがいいんちゃう？
あっちはもう絶対プロは負けないですからね。もう僕が見た動画で3対1で勝ってましたから。
すげえな。
ね、本当にもう絶対勝てない世界なんですよ、プロには。だってあっち、井上さんに話聞こうと思ってたんですけど、 ドーピングとかもめっちゃ問題にな
って。ドーピングとかしてんの？
へえ、いいの。
大会とかでカウンターストライクのプロとかが、メタンフェタミンとか、
マジか。
早くも覚醒作用
で。でもまあ反射神経とかのゲームやもんな。
あと集中できるとか何時間もゲームできるみたいなやつをめっちゃ入れてて。で、それで優勝したよっていうプロプレイヤーも、もう全然言うんすよ。だって大会で禁止されてないからって。
まあ確かに。確かに。確かに禁止されてないかもしれない。
大会が、海外の e スポーツ協会がそういう、そういうのは規制した方がいいんじゃないかみたいな。
ちょっと面白いからそのまま話しといてもらえません。僕トイレに行きたいんですよ。
で、最近僕ずっと筋トレしてるじゃないですか。で、筋トレしてて、その、筋トレする前に飲むサプリメントってあるんですよ。まあ一般的ではないんですけど、NO サプリ、NO サプリっていうのがあって、基本的にはカフェインなんですよ。
はいはいはい。
カフェイン、しかも大量に取るんですよ。1回で300とか400とか。
へ
ぇー。で、これカフェインの作用っていうのはやっぱりみんな知ってる通り覚醒作用。集中力が増すとか、目が覚めるとか。で、それにプラスいろいろ入ってるんですね。
へ
ぇー。いろいろ入ってて、で、今市販で買える一番やばいのが、DMAA っていう、ダーマって呼ばれてるんですけど、ジェラナミンっていう。これはもう街で覚醒作用があるやつ。
へ
ぇー。で、それを最近買って、で、飲んでやってみたんですよ、筋トレ。
筋トレ？
はい。そしたら、もう興奮とかないんですよ、全く。興奮とかないけど、なぜか2時間トレーニングしてたっていう。
え、すごいな。
で、終わった後に、関節が痛いみたいな。
へぇー。
で、めっちゃやり込んでて、で、その次の日にめっちゃうつ病みたいになってるんですよね。
うわ。
へぇー。
もう疲れまくって。
怖い。
だからもう、海洋圏なんですよ、本当にこれ。
本当に、本当に、本当にそうですよ、あの手の薬って。
俺、それは試さんかったな。興奮剤やろ、要は。
うん、ジェラナミン。あの、アメリカのサプリメントとかでも結構禁止されてる系のやつで。
へぇ
ー。これがなぜ、アイハーブの日本で買えるのかって今疑問視されてるぐらいで。
いや、俺実はね、興奮剤とか覚醒剤当たり前か使ってなかったけど、スマドラは一通りあったんよ。
ああ、流行りましたね。
スマドラ。おー、やっぱり。
あの、アーカーリオンとか、わからんか、メモリーコンプレックスとか。要はあれ、さっき言ったやつ。あの、アーカーリオンもメモリーコンプレックスなけど、要は結局ビンポセチンとピラセタム。
とどうなるんです、それ。
いや、大して変わらんかった。でも一通りあった、やっぱり。そういうのは。
ああ、大会の前に。
そうそうそうそう、エボリューションとか行くときに。
え、効果あるんですか、やっぱり。
いや、あんまり感じられなかった、俺は。
感じられなかった。
そんなんよりよっぽどその横でマリファナやってる外人の方が強そうだった。
強そう。
ああ、マリファナもありましたね。
そうそう。
その、カウンターストライクの大会でマリファナ何決めして優勝したの。
あ、そうそうそうそう。
そういえば、全然。
いや、あれ実際なんかね、あの、マリファナの方が強そうやなと思った。
ああ。まあ、強そうですよね、マリファナ。なんかもうハリウッド映画かな、とか思ってしまう。いや、でもあの、ちょっと話全然変わるんですけど、なんか井上さんがヒットボックスを使うっていう。
あ、そうそうそう、ヒットボックスにシフトチェンジしようかなと思ってますね。あの、せっかくやから俺今からゲームやり直すんで、はい、また1年間。
それをどういう
心境を、
パッドは？
あー、迷ってる。でも、基本的にヒットボックスの方が強いかな、やっぱり。
なんか使いこなしたらほんまに強そうですよね。
これ、あ、単純に、なんていうの、強さの問題だからね、これは単純に。
ヒットボックスでも、強者っているんです？
うん。え、なんでなんで？
ヒットボックスのなんかツアーものって
もいるんですか？あ、強い人、いない。いないいないいない。
ほーほーほー。
少なくとも国内にはいないですね。
あ、じゃあ、
一応まあ2万ぐらいのベガがいるぐらい。
うん。うんうんうんうん。
で、まあ、ほぼいないと言っていいぐらい。
じゃあ、開拓していこうみたいな感じなんですかね。
ただ、うん、いや、あの、禁止にされる恐れがあるぐらい強いから。
そうですね、なんかあの、
それだけ迷ってますね。
禁止のイメージがあったんですよね、ヒットボックスって。
でも、エボリューション全然ありやから。
キーボード勢って言いましたよね。
そうそうそうそうそう。あれがありなんだったらもうなしなわけないし。
ねえ、キーボード勢って要はヒットボックスに近いですよね。
最強じゃない？
そうね、キーボードも結局やっぱりヒットボックスと一緒やから。
うん、一緒ですよね。だから結局あの、FPS とかああいうのも、キーボードやし、強い、なんか最強のデバイスやったらどうしようっていう僕器具があって。
キーボードとか。実際最強です。
じゃあ、パッドとかレバーの歴史って言いたいっていう。
いや、あのね、あくまであれはゲームセンターなんですよ。壊れにくい。
うん、壊れにくいですね。確かに。タフ。そう。キーボードなんかすぐクラッシュされるんですね。
そうそうそう。あくまで、あの、ゲームセンターのものとしてはもう最強なんですよ。アーケードコントローラーは。ただ、
うん、
家でやるってなった時に、本当にこのクソ重たいものを江戸時代の拷問みたいに膝の上に置いて、
あるやろ、あれ。確かに。今僕は。
ほんまに名前知らんけど。
あの、石を上に乗せるんです
よね。そうそうそう、あの、なんかギザギザのさ、
ギザギザの
石を乗せられて。そうそう。
確かに。
進んでいくやつ。あれやん、これ。
あの、僕初めてアケコン、その、はやぶさに2017買って、家でまさに正座してやってるんですよ。
完全に拷問やからそれ。
確かにそういう頭の中にいつもそのイメージ浮かんでたっていうのが今言われて。
そう。おかしいやん。だってこんなん。
うん。ああ、そう。
不自然です
ね。ゲーセンのものを使いたいっていう気持ちやし、あと、なんかその、てっちゃん
が。まあ慣れてる。うん。
うん。てっちゃんさんが言ってたけど、
うん、
その、いざ例えばサードの再開であるとか、の時になったら、パッドとか使うわけにはいかないから、
確かに。アートとか X とかやるんだったら絶対もう仕方ないですね。そう、
筐体でやるしかないじゃないですか。
逆にスト5とかスト4とかはパッドもいけるっていう。
あの、
カプコンが公式アケコン出さん限りこの問題終わらないんですよ。
あのね、昔あの 3D オリアルで X が出た時に、カプコンが変な、
懐かしいな
変なね、あの公式ファイブのパッド出したんですよ。
あった。
じゃあ、それがプレス4にも出てたら、これが公式ですよって言って。
確かに。
これ以外のアケコンは認めませんって言ったら、もうこれ使うしかないっていう。
あの、
ほんまやな。
昔スーパーファミコンのその全国大会あったじゃないですか。
うん、ありましたね。
あの、初代とターボで。
あの時。中野坂とかでしょ。
そうです。その時ってあの、パッド以外使うなみたいな。
ありましたね。
うん。みんなのスーファミのパッドで強者を決めるっていう。
そう。
あれは衝撃でしたね。当時は。あの、井上さん的にはあの、
うん、
パンクとかナックルドゥとか、ああいうあの、パッド勢ってどうなんです？あれって強い
パンクとかは、パッドかどうかはそんなに関係ないかなっていう気はしてますね。
レバー使わせても強い。
まあ、でも、ナックルドゥはかなりパッドの強みを活かしてるんで。
ああ、パッド音もやっぱり強みが、やっぱり確
実に存在する。あのね、パッドは、いや、パッドはね、ヒットボックスには認められてない強い点が一個あって。
ほう、教えてほしい。
あのね、改造のコントローラーで大会に出る場合に、
うん、
同じ、全く同じボタンを二つ作るのって、違反なんですよ。
はい、ああ、はい。
例えばヒットボックスにしても、上下左右は一ボタンずつしか作れないんですよ。一応ルールとして。
あの、
二個ボタンを作っておくことですごいその操作が簡単になったりとか、あの、上っていうコマンドが一瞬で出したりとか、下もね、前出してもバッて一個ボタンを押さえてできるから、
はい、
それが最強ですね。
そうそうあるために、
うん、
レバーにしろ何にしろ大パンチにしろ、
うん、
同じ効果を持つボタン、スイッチは一つまでって決まってるんですけど、
はい、
実はね、
はい、
そのルールをいきなり破ってきてるのが純正パッドなんですよ。実は。
パッドはコントロール ね、切れますよね。
あのパッドって、いや、パッドって、
うん、
十字キーと別にグリグリするやつあるやん。
あるある。アナログ。
おかしいだろ。
そうそうそう。おかしい、もう。
実はあれでも動くね、キャラ。
あ、そうか。うん、切れないのか。
そう。で、言うたら、あの、ソニックサマー、ソニックブームを打った後に、
うん、
対空のサマーソルトリックのためを下方向に入れて、溜めるっていうそのイニシエからの動作があるんやけど、
普通は
後ろに溜めてレバーを入れて、前に入れたと同時にソニックを押すんじゃなくて、後ろに溜めてから前に入れて、そこからすぐに前斜め下って持ってきて、その動作をやった後にパンチを押すことで、あの、サマーの溜めが始まってる状態でソニック出せるっていうテクニックがあって、それの精度いかんによって、あの、そいつのソニックが強いか弱いかが決めるみたいな。人によってその強さ違うんですよ、だから。
はい。
っていう、そのイニシエからの技とかあるんですけど、
うん、
ナックルドゥは、パッドのグリグリでソニック溜めながら、十字キーで出してくるんですよ。だから常に最速でソニック様は溜まってる状態で、
作ってくるんですよ。考えもしなかった。あんまりプレスパッド触らへんから考えもしなかった。
そういうね、あの、
なるほど、
強さがある。
ナクドは使ってる。けど、 はい、まあ、あとね、ちょっとね、多分ね、多分、測ってないか分かんないんですけど、うん、はい、パッドの方が反応早い。
ああ、
遅延がない。遅延がない、うん、と思ってます。
なんか前言ってましたよね、あの、何回前の大会と忘れたけど、あの、プレステ1パッドに変換かました方が遅延がないみたいな、う
ん、え、嘘だろみたいな。あったあったあった。うん。なんかよくわからんのがありますけど。
そう、よくわからん。
それなんでかました方が。プレステ3の時に、Xbox の開けコンの方が、反応がいいとかあったから。
なんかいろいろあるよな。まあまあそんなんで、
はい、
まあパンクがたまに変な反応を見せてくんのも、わからんでもないな、みたいな。でもそんなにね、うん、アホみたいな反応を見せてるわけじゃないんですけどね、パンクも。実は。
井上さんってなんかその、黒田からの評価でもそうなんですけども、
うんうん、
なんか反射神経がすごいみたいなこと言われるじゃないですか。
俺っすか？
うん。
いや、悪いっすよ。
あ、そうなんですか？なんか、うん、その昔の動画とか見て、黒田とかが、やっぱ井上さん反射神経すげえなって。
ああ、それは多分、うん、本気出してる時ですね。
おうおうおう。
で、あ、いや、それはちょっとおかしな話なんだけど、僕基本的に本気出さないんですよ。
は
い、それは手抜いてるって意味じゃなくて、
はい、
一個のことに集中すると、
はい、
結局それしか見えなくなるじゃないですか。
まあ、まあ、確かに。
で、このね、2個意味があって、
はい、
例えば、相手がすることを決めつけて、うん、今、例えば波動拳を打ってきたら、超必殺技を打つぞって構えてると、うんうん、波動拳が来なかった時に飛ばれて死ぬとか、
うんうん
う
ん、
そういうのがある、うん、要は、よく言う意識配分みたいな。
はい、いつも僕は死ぬやつですわ。
そういう意味もあるんですけど、はい、実はそれ以上にもっと大事なことがあって、
はい、
対戦ってね、
うん、
僕、基本的に脳に負荷かけないようにしてるんですよ。
う
ん、反応とかの方に。めっちゃ頑張って反応しようと思ったら、
うん、
あ多分 MV より1か2遅いぐらいの速さではできるんですけど、うん、
はい、
あえてやってないんですよね。
ほうほう、
その代わり、
うん、
対戦中はもう一生、相手の手癖とか、呼吸とか、
うん、
そういうものを覚える。
うんうんうん
うん、で、辻を使って殺すことだけに頭使ってるんですよ。
ほう、
だからもう何かに反応して何かしようとか、そんなおこがましいことは一回もしないです。
うんうんうんうん、
ほんまにムカついた時とか、
はい
もう絶対にそれが食って、本当に確信していて、
はい、
なおかつそれが当たったら殺せるみたいな。
はい、
その一発だけ試合決めるために、はい、今はもうむしろ他に考えること、相手の手癖なんかも全部読み終わるし、絶対これが来るって分かった時だけ、
はい、
本気出すみたいな感じです。
ああ、反応全振りにしてみるっていう。
そうです、反応全振りにして。普段反応に、そうですね、振ってです。そもそも。
あ、その時の評価で反射神経すげえなって。
そうそう。もし、黒田がなんか言ってるやとしたら、多分その時の反応の話。
ああ、なるほど。
めったにないですけどね。
なるほど。
あんまり意味がないんで、それで勝っても。
うんうん、
だってそれで、例えばその試合拾っても、
うん、
次の試合それ見ては来なかったわけじゃないですか。
うん、そうですね。
だから本当に勝ちを拾いたい時の試合にだけ反応を使う感じですね。
わ、うんうん、かります、わかります。わかりました。そうか。
うんうん。でも言うてもね、
うん、
最近なんかそれも、ちょっと、違うかなって思ってる節もあって、
はい、
やっぱり普段からその、何かに構えて反応する癖をもうちょっとつけた方が強くなるかなと、そのバランスを今、考え直せるとこ。
5
は、そうそうそうそう。
していかないとっていう。
5に関してはその、うん、ゼっていう状態があまり良くない時があって、僕本当にゼロなんですけど、1でもあったら、今の通らんかったっていうのが明暗を分けるゲームだから、
うんうん、
その1とか2とかほんのちょっとでいいから持ちながらもちゃんと相手見るっていうことを同時進行できるようにしていかなあかんのかなとかは最近思ってますね。
根本的なことを聞いていいでしょうか。
はい。いいですよ、なんぼでも。
スト5ってトドのつまり面白い格ゲーなんですかね。
あ、めっちゃ面白いですよ。めっちゃ面白いです。
やっぱりこれおすすめゲーム。
それは間違いないです。はい。
あ、
ただ、
うん、はい、
対戦は絶対に面白いんですけど、
はい、
ゲームとして、
はい、
一個のゲームとして買うのは、
うん、
ただのゲーマーは買わない方がいいかもしれない。対戦をするためっていうことをちゃんと貫き通せる人じゃないと、例えば、そう、ということを、いや、対戦するということを最後まで嘘をつかずに貫ける人っていう人はあんまりいなくて。
you.